ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さんこんばんは、こんにちは。講談師の七井根斎です。今日はね、9月の24日に、収録してまして、明日僕は2回目のワクチン接種ということで、その後しばらくしてから、まあ、ようやく東辻さんとラジオを再開できるかなと思っています。まあ、ありがたいことに日本中で、感染者数の波は収まりつつあって、何度このほっとした経験を繰り返してきたことか、まあこれから寒くなってくるとまたぞろ感染が増えてくるということかもしれませんね。だからまあ感染者はいくら増えてもしょうがないとはいえ、医療崩壊がこのワクチンのおかげで改善することが第一だから、まあそれで僕もワクチンを受ける気になったんですけども、とにかくね、コロナ関係なくね、何の病気でも、病院にかかれないっていうような状態は異常ですから、僕ら生まれてからこの方そんなことね、戦後しばらくぐらいまでしか、聞かなかった話で、日本は本当に発展途上国どころか、もう本当に焼け野原みたいな状態なのかというようなね、どこまで、まあ、現実にオリンピックの真っ最中にね、我々は経験しましたので、これには懲りなければならないということでね。僕だから1ヶ月以上か、完全一人暮らしに移行して、まあ自炊も相当、頑張りましたけど、ずっとゲーム作ったり、していて、今日ラジオ収録久しぶりで、2週間ぶりにその声を出すという、いうことで、さっき発声練習したんだけど、まあ相当調子狂ってますよね。自分で自分の声に驚くというか、やっぱ一人暮らししてると、ね、講談の稽古をすればいいじゃんと思うかもしれないけど、意外と、一人ぼっちで、落語や、講談の練習を黙々とするっていうのは、意外とできないものなんですよね。できたとして一回ぐらいしかできないものでね、他のプロの方々もね、なんか、まあ家で稽古熱心な人もいるんでしょうけど、大抵ははかどらなくて、まあ舞台みたいなところでね、お客さんいないとね、ああいうものは、ただ暗記すりゃいいっていう話じゃないんで、まあそうなんですけども、僕もね、講談師だったなということを思い出して、講談会の復活も、考えています。まあ感染者も現にね、減って、でみんながワクチンを受けてくれれば、安心して、イベントもできるでしょうし、僕は今やゲームクリエイターの比重の方が7割ぐらいでやっていこうと、まあ僕もその芸歴21年になるんですけども、あんまり最初はね、なんか一決主義っていうか、一つのことだけ、まあ神業にできる人になりたいと思って、和芸を極めて、まあ、それだけで生きていきたいって、ずっと思ってたんですけども、そういう時代でもないなと、つくづくもう随分前から思っていて、人間はやっぱり百姓っていうか、いろんなことを、やらなきゃいけないし、やれなきゃいけないと。だから一つのことが、なんで究極的に上手な、まあ、ちょっと昔で言った障害のあったような人とかの、そういう生き方も、まあ、かっこいいけどね。かっこいいんだけど、まあ、凡庸な方がむしろもっとかっこよくて、何でもある程度できるっていう人間に、まあ、なった方がいいし、今、このコロナ禍はまさにそれを象徴しましたけども、もう、世の中の変転があまりにも早いですので、その、安定した〇〇っていうの多分ないんだよねっていうのがあって、ミャンマーとかアフガンとかね、もうすごいですね、ニュース見たらね。国がなくなっちゃったとか、アメリカ軍がいなくなっちゃったとかね、なっちゃったとか、まあ、だってそんなのって沖縄で起きるかもしれないし、韓国でね、起きるかもしれないわけで、ある日突然国が崩壊するなんていうことにでもなれば、 多分ほとんど全ての職業の人がアボーンって感じでね、俺どうすればいいのっていうような感じで飛行場に殺到するみたいなことになると思うんですけども、まあだから本当に先が読めないのが当たり前の時代に入ってますので、一つのことだけできりゃいいんだっていう、まあね、やっぱうちの親父とかの世代の影響だったかもしれないね。うちの親父はガンダムのアムロレイのお父さんテムレイぐらいの技術者でね、その道ではすごいんですけど、他のことは何一つやろうとしないんですよ。だから家で皿を洗うのでももうしぶしぶしぶしぶやって、それで結局やらなくていいよって、そんなに時間かけて皿洗うんだったらもうやらなくていいよってお袋に言われるような、まあいわゆるお父さんなわけですよ、こう古い時代のね。で意地でもそのできるようになろうとしないんですよね、家事とか買い物とか近所付き合いとか、もう本当に仕事一本でっていう、それがかっこいいんだって多分教えられて育ったので、そこに哲学が多分あっちゃうと曲げられないんですよね、もう年取って頑固になってるから、うん、だからまあ僕はそんな親父の背中を見て自分はそうはなるまいと思ったので、まあ多少なんていうのかね、浮気症に見えるかもしれないんですけど、いろんなことをやって生きていこうと思って、でも結局それが支えになって、使い棒になって、こうバタンとぶっ倒れずに済むっていうか、やっぱコロコロ転がりながらね、生きていけた方がいいので、やっぱね、一本の棒みたいにね、そこだけ伸ばすっていうような生き方よりは良かったかなと今思っとんだけどもね。とにかくしかしゲームクリエーションというのはやってつくづく思うんだけど、面白いのはめっちゃ面白いんだけど、あれなんですわ、収入が0円なんですわ、本当にね。で本当ちまちまなんかで収入があったら、続けやすいんだろうけどね。ゲームクリエーションっていうのはほとんどタダでできる部分がものすごく多い分野で、お金使うことはほとんどないんだけど、とにかくお金が入ってこないでしょ。そのゲームを発表してダウンロードとかできるようになるまでは1円も入ってこないよね。だからまあちょっとでもヒットのゲームを1本出せば、それはずーっと売れ続ければお金入ってくるのかもしれないけど、その最初の1本だってね、初めて作り出す人は1年2年はかかるでしょ。まずその作り方を学ぶのにね、僕も今年中にプロトタイプ出したいなと思ったけど、とても無理だなっていう。まあ今年の大晦日ぐらいに大体使い方を勉強できれば御の字だなって思ってますけども、まあそんな感じですから、それに引き換えればね、講談会っていうのはね、なんか水物でね、お客さんも2、30人でね、それで本当にしょぼい収入にしかならないんですけど、一回僕がイベントやって、黒字が2万円ぐらいしか出なかったりするんですけど、月に1回の仕事でだよ。それで東京大阪でやってた時でも、その東京ではすごい経費かかるから、結局これもプラスになってる部分が1万円ぐらいしかないとか、そんなんなんですね。それでもなんとかやってこれたのは、グッズ販売とかあれこれ工夫して、もうちょっと収入を上げて いたんですけど、それもやっぱり、お客さんももうずっと同じ人に支えられてきてもやっぱ飽きちゃうとか、いろいろ浮き沈みがあって、多い時は、1回のイベントで40万円の、黒字が出たこともありました。それは一番輝いてた時かな。でもそれはもう今は昔であって、その20分の1ぐらいの収益規模になって、しまって、まあ、とてもね、まあ、一人暮らしが精一杯っていうような収入。まあ、ほんと、下手すりゃ、生活保護の人には多分負けるよ。生活保護を受けてる人がどんだけ羨ましいかね。月12万円ですか。うん。そういうものも受けられないし、まあ、相当大変は大変なんですけども、出費が何しろ少なくするという方向で、生きてきてますので、それはいいとして、それでもさ、収入がね、ちょっとでもあるから、大きいのよ。講談会をやってた方が、収入がちょっとでもあるから、ゲームを作ってるのは0円だから、もう本当に今、 カツカツの話でごめんなさいね。そういう次元にもうない、皆さんは、お前、まだそこにいるのかって思われるかもしれないけど、まあ、ゲームで言うと、もう、これ、酸素減ってもう死ぬよみたいな、ギリギリのスタート地点ぐらいの、収入のなさだろうけど、多分一番面白い時だからね、これ。まあ、人生はやっぱり、貧乏ほど面白いものはなくてですね。でも、やっぱりその、人心地つきたいっていう願望が、本能的に一番強い願望だと思う。で、その人心地つくまでに、あれこれ汗かきながら収入増やしていって、人心地ついたなってなるとほっとしますよね。で、そのほっとしたところで大体飽きますよね。どんなゲームにもね。だから人生も多分一緒で、大体人心地ついたらね、人間結構人生に飽きるんだよね。まあ、それでまあなんか変な趣味始めたり、つまらないギャンブル始めたりするのかもしれませんけども、まあとにかく、そうそう。まあ、本当にやばくなったら、なんていうの？それは生活保護とか、申請する手もあるんでしょうけれども、まあ、なんとかやってるわけよ、そこは。うん、で、何の話ですか？そう。それで、講談会もだからやっていて、二足のわらじかなと。講談会もビビたる収入ですけど、たまに舞台上がって、皆さんと会って、それでゲーム作りは、なんて、ひたすら収入ないわけですけども、完成までに5年も10年もかけるつもりはないので、今はね、本当に、すべてが勉強なので、とても完成がいつって言えるような状況ではないけども、ゲームというのは積み重ねで、技術の上に技術を重ねていけるし、水物ではないというか、ノウハウっていうのは蓄積できるものだから、まあ、作業とかも、どんどん早くなっていくから、そういう意味では、作戦は考えてんだけどね。その一つ軌道に乗せれれば、収入がぼちぼち入ってくれば、まあ、いろんな意味で楽になるじゃない？うん。まあ、まあ、あんまり川山用は本当できないんですけどね。で、まあ、そういうことで、ゲームクリエーションと、その講談師っていうのは、二足のわらじでいこうと思ってるし、その両方がやっぱり、相乗効果あると思いますね。どっちもやっぱ面白いとはどういうことか。で、それをどうお客さんと一緒に遊んでいくかだよねっていうことで、講談も意外とただ聞くだけの、ものかと思いきや、お客さんが自分で遊ぶものなのね。レゴとかが理想ですけど、結局僕らが講談舞台の上で喋ったり動いたりするんですけれども、お客さんはそれで何かを想像するんです。ガンダムでも何でもね。想像して面白かったなっていうのは、これはお客さんの手柄なんですね。で、それはゲームで僕のサンドボックス系のゲームとか、ああいうオープンワールド系のゲームっていうのは、プレイヤー、お客さんが、俺今日は何しようかなっつって、勝手に何か、まあ、建物作ったり家作ったり、そういうのはレゴに近いですよね。だからレゴブロックっていうのは、まあ僕もレゴブロックで育ててもらって、僕家貧乏だったのに、レゴブロックだけは買ってもらって、でも、ほんと安いレゴブロックだよ。5000円以上するものは買ってもらった記憶がないね。だから、消防署が欲しいってクリスマスプレゼントで頼んでたのに、結局はガソリンスタンドに、まあ、グレードダウンされたっていう、それ苦い思い出でしたね。今で言うと2700円ぐらいじゃないですか、ガソリンスタンドは。で、消防本部が5500円ぐらいじゃないですか。だから、そういうふうに、貧乏させられたんですよ。そういうのは貧乏症になるよね。だって、ガソリンスタンドと消防本部じゃかなり違うじゃん。ガソリンスタンドっていうのはなんか、ガソリンスタンドやってる人には申し訳ないんですけど、殺風景なイメージがありますよね。うん。で、まあ、それはいいんですけど、とにかく、ガソリンスタンドを作ることは目的ではなくて、その部品バラバラにして、今日は何作ろうって宇宙船作るみたいなものが、まあ、レゴブロックの遊び方で。で、まあ、こういうことはね、とても重要ですし、マインクラフトを作ったスウェーデン人も、レゴブロックで育ててもらった。まあ、これは北ヨーロッパ人なら全員そうですけどね。ドイツ人とかより東と北は、 全員子供にレゴブロックを与えて育てるっていうのは、まあ、当たり前のことなんですけども、それで、まあ、想像力がたくましくなっていくということと、あとやっぱり、ひろゆきも言ってたけど、ひろゆきの話のあれ、ふんどしかついでて、なんで、受け売りで申し訳ないんだけど、やっぱ一人っ子っていうのも大きくて、僕一人っ子だったんですよ。で、僕ちょうどひろゆきと同じ世代で、一人っ子まだ少ない時代だったと思う。45歳なんだけど、学校行くと大体弟か妹はいる人が多いっていう、二人兄弟がスタンダードな時代で、一人っ子って言うと、って言われた時代でしたね。それ親、夫婦仲悪いの?みたいなことを言われたし、何かあんの?ってすごく言われた時代ですよね。で、結構今だとね、当たり前に多数派なんじゃないですかね、一人っ子は。だけど、本当にそういうことでも、いじめられまではしないんだけど、気の毒にねっていうような目を向けられたりして、コンプレックスにはなった時代なんですよ。で、でもやっぱり、一人っ子で良かったなと思うこともすごく多くて、これ負け惜しみじゃなくて多くてですね、やっぱ親とかが兄弟がいたりするから、遺産相続でね、なんかちょっと揉めそうだったりとか、いろいろ微妙な力関係が親戚付き合いであったりとかあって、あ、やっぱ兄弟なんかクソだなと、思うことしきりですけど、いや、今一番良かったなと思うのは一人っ子で、クリエイターはやっぱ圧倒的に一人っ子率が多いっていうのが あって、これパンダのシャンシャンが一人っ子なんです。で、この間生まれた兄弟が双子なんです。でも男の子と女の子ですよね。で、双子のパンダはわちゃわちゃ二人で、なんていうの、じゃれ合いながら育ちますよね。ところが、パンダは一人っ子で生まれるか、双子で生まれるかの率がだいたい 50% で半々で、一人っ子のパンダか、だいたい二人っ子のパンダっていう風に分かれるわけですけど、これ多分全くその性格とか変わってくるわけですよね。だから、双子のパンダっていうのは、常に相手がいて、鏡合わせのような相手がいて、それと、じゃれ合ったり相撲を取ったりするような形で、社会性も身につけて生きていく。まあ他者がいるということなんですけど、これ一人っ子って言ったら僕ら本当一人っ子がね、すごいいじめられたというか、そういう時代はね、わがままだっていうふうにものすごく、思われたんですよね。で、一人っ子って言ったら、本当にどうしようもないぞって、いうふうな目で見られた時代もあって、でも、結局、一人っ子っていうのは、この特徴が大きいんですよ。一人で遊ぶしかないっていう特徴が大きくて、特にね、3歳ぐらいまでって、幼稚園も行かないでしょ。で、そういう時に、遊び相手がいるかいないかっていうのがすごく、大きいらしくて、まあ、これはひろゆきの受け売りになるんですけどね。だから、兄弟がいる人でも、長男、とか、お兄ちゃん、お姉ちゃんの方は、一人で遊んでたわけですよ。だから、そうそう、ひろゆきやってたのは一人っ子じゃなくて、長男っていうことが大きいよ。長男、長女っていうのが、まあ、悲しいかな、大きいよっていうのが、ひろゆき言ってたな。で、次男、次女っていうね、その、下に生まれた子っていうのは、遊んでくれるお兄ちゃん、お姉ちゃんがいる、相手がいた、ということが、大きくて、社会性はすごく身につく。ところが、一人ぼっちで遊ぶっていう一人遊びの経験がないので、クリエイターには不向きだって、ひろゆきが言ってました。で、まあ、これは、あんまり煮詰めると差別になってしまうんで、次男三男差別になってしまうんで、江戸時代みたいになるんで、問題があるんですけど、僕も、やっぱり、一人が好きだし、ゲームもですね、マルチプレイじゃなくて、絶対一人用プレイがいいんですよ。で、なぜかというと、一人で遊んでいるときは、最高に、なんていうのかな、落ち着くんですよね。で、それが思考だから、一人になりたい、一人で遊びたいっていうのがあって、だから一人用のゲームを作りたいっていうのが、まあ、あるんですけれども、そういうのは、一人っ子に生まれたのが良かったっていうのは、大きく感じていますね。だから、ね、うちはまあ、その貧乏だったのもあって一人っ子だったのもあったみたいなんですけど、結果往来というか、 いや、兄弟がいるからダメって言うんじゃないですよ。だから兄弟がいる人は別にクリエイターなんていう一番辛いものにならなきゃいいんであって、社会性に富むわけですから、もっと楽な生き方が絶対できるはずで、この今ラジオ聞いてて、自分が次男三男でクリエイターだっていう人はちょっと落ち込むかもしれませんけれども、それは僕ちょっと助けようがないんで、頑張ってください。それで何の話だっけ？だからひろゆきやってたことだから気にしないでって言ってもね、ひろゆき、あいつ嫌なやつだけど、言うことは大体まといてるからね。うん、で、なんだっけ？ああ、そうそう。珍しく、ちょっと、政治の話でもしようかと。僕、政治興味ないかと全然あるんですよ。だけど、共産党の新聞もこの間解約しましたけど、ずっと取ってたぐらいで、信長の野望とかも好きだから、興味はあるんです。だけれども、もう、あえてね、やらないでずっと来ました。このラジオで、ゲーム作りとかやってたら、今のつまらない政治の話とかにコミットしている暇もないし、時間の無駄なので、無視してきたんだけど、今日はちょっと違う切り口で行こうよ。で、一つには、自民党総裁選で、もうすぐ、総理大臣決まるのかもしれないんだけど、あれ3人ぐらい、4人ぐらい出てんのか。で、あの人とあの人とあの人っていう感じで、皆さんご存知だと思うんですけど、僕も、まあ、どの人がなっても、それぞれ面白そうだなって、正直思います。ただ、変だなっていうか、変じゃないんだけど、僕、それ選べないんですよね。自民党総裁選挙だって言って、あんだけテレビでもね、なんかテレビに出て討論とかやるじゃん。あれ何の意味あんのってね。だって、ほとんどの人が自民党総裁選の選挙権を持っていないし、持っていたとしてもこれは地方票って言って、へみたいな票なんですよね。ほとんど国会議員の中で決める貴族政治だから、これなんで、テレビでアピールしてくださいみたいなことが成り立つのかちょっとわからないんですけれども、とにかく、でも現実には、本当に貴族政治で、自民党という大きな、与党の中で、公然と派閥が4つも5つもあって、まあ、これは外国ではそんなことはあるのか知りませんけれども、公然とあって、それが殴り合いというか選挙して、誰が勝つか、その自民党総裁選という内輪のあれが、まあ、事実上、日本の、まあ、太政大臣、総理大臣を決める効果があって、で、それで、やっぱ今でも AI じゃなくて人間がなぜ政治をするのかっていうと、人間っていうものは間違いも犯すからなんですよね。これは AI に政治を任しちゃうと、もはや、この政治も政府も国家も AI のものになってしまって、もはや人間の時代は終わってしまうからなんですよね。人間っていうのはクソダメなものだったけど、そのクソダメなものだから愛しいんだっていうのがあるので、これ分かってるんだけど、AI に任せた方がいいに決まってるんだけど、人間でわちゃわちゃやるっていうのをやめれないっていうのがあって。だからまあそういうことで、自民党総裁を、選ぶというところに熱い視線が注がれるわけだけど、まあそれを日本人はただ見ているしかない。ほとんどの国民が自分の生活に一番影響を及ぼしてくるであろう、太政大臣。つまり、天皇は君臨すれども統治せず、太政大臣が藤原道長がやってたやつで、総理大臣ですから、権力者のトップですよね。で、これを決めるのはみんなが指を加えて見ているしかないというのが、まあ、いかにも日本らしいなと、思うところですね。で、外国の民主主義っていうのは多分違いますよね。詳しくはないけども、まあ、大きなまあ、二大政党制だったり、大統領直接選ぶとこも多いですけれども、その民主主義が正しく行われてない国もたくさんあるけれども、まあ、とにかく民主主義っていうのは、自分たちのリーダー自分たちで選んで生活を良くしていこうということなんでしょうけれども、日本の政治っていうのはものの見事に平安時代というか、江戸時代とか、変わらないんですよね。だって、巨大な自民党という政党があって、周りにもう本当に、カスみたいに小さな野党が ありますけれど、これは、大体選択肢にならないですよね。だって、どう考えたって、その、小さくてしょうがないものに、いきなり権力を明け渡しても、国がひっくり返って、まあ、政権担当能力がないに決まっているわけで、プロと素人ぐらい差があるものに、選択肢として成り立たない。いや、気の毒なことですけど、野党に入れようというシンパシーは湧いても、現実論的にそんなことをするリスクはとても犯せないと。で、でっかい自民党の中に4つぐらいの派閥があって、その4つぐらいの派閥がかなり違う経路を持っているから、その自分に合うような派閥を、例えば直接応援する方法があれば、そっちの方がよっぽどマシなんだけど、ないんだよね、これ。で、これ本当僕は地元の自民党に、まあ、行ったこともないんで、所属すれば少し違うのかもしれないし、で、その、自分の地元のね、自民党の出している国会議員さんが何派に所属するかとかって、どうやって決まるんですかねっていうのがあって、本当正直いろいろわからないことは、この年になってもあるんですけれども、まあ、そこがいかにも、やっぱり江戸時代に幕府という巨大なものがあったと。だけど、この幕府というのは、天皇を差し置いて政治をしていて、天皇は敬ってるふりだけしていて、ただのお飾りだったっていうのも、今と一緒じゃないですか。江戸時代も今も、この天皇制まで一緒なんですよね。だから戦争に負けて、象徴天皇制うんぬんとか、あれマッカーサーがやったとか言うけど、違うんだよ。あれ、江戸時代に戻したようなもんだよね、日本人が。その方が安定するからって、天皇新制っていう後醍醐天皇みたいなことを千年ぶりぐらいに、800年ぶりぐらいか、やったのがあれだよね。その、明治維新なんだけど、あれ、岩倉具視という面白い、奥家さんがね、その後醍醐天皇以来の建武の新政を王政復古の大号令やるんや、言うて、本当に成功したんですよね。で、後醍醐天皇より成功したからね。で、ところがまあ、ああいう戦争になったのも、一つにやっぱ天皇新政大きかったかもしれないですね。実際に天皇新政の時って、外国に攻め込むっていうことが大昔ですけど、何回もあったし、天皇新政の方がね、外国とのガチの戦争っていうのが見えてきちゃうんだよね。なんか知らないけど。だから、それはやっぱりやめにしようって言って、戦後、また幕府に戻ったと。で、それが形を変えたのが自民党で、自民党って各土豪の代表じゃん。だから各都道府県の土豪の代表が、ガン首揃えて東京に集まって何百人もにもなって、さあどうするって言って、何百人もいるからとりあえず気の合う者同士で集まろうぜ言うて派閥作ってて、もう完全に幕府ですよね。だから、戸様大名とか、関西、まあ、関西系とか、ね、保守系とか、いろいろあるのか知らないけど、とにかく、各地の土豪がみんな自民党っていうのは、一応みんな江戸幕府の武士だっていう、点では敵ではなく味方だよって顔して集まってくんだけど、でも味方じゃないよ敵だよみたいなわけわかんないとこあって、それで結局派閥の押し合い兵士合いをした結果、じゃあこの人を選ぼうって言って暫定的に選んできた人が、まあ、次の将軍になるっていうのは、本当徳川将軍最後の吉信公がさ、なんか あんた頭がいいからやってくれよとか、変な外国に対抗するにはあんたしかいないとか、わけのわからない理由で、なんか将軍慶喜が祭り上げられて、で全然頼りにならなかったって話はありましたけど、本当に総理大臣もなんか貧乏くじみたいな仕事なのに、結局誰がやる誰がやるみたいな話になってっていうのは、本当日本っていうのは日本らしいよね。そういう意味ではやっぱね、人間とかってさ、性格一生変わらないじゃない。それと一緒なのよ。国家っていうのも人間が作っているから、表向きのね、着てる服とか、和服から洋服に変えるみたいなことはいくらでもできるけれども、性格まで変わりますかって言ったら絶対変わらないんだよね。だから、まあそういう意味では、今の日本の政治っていうのは、この日本の歴史を勉強してきた、集大成として、ちゃんと繋がっているし、まあ、ちゃんと収まるところに収まっているんだな、というふうに思って興味深く見てるんですよ。でも、同時にですね、 その自民党、まあ、を、まあ、各地の国会議員を武士、まあ、殿様だとして、あのその日本の政治っていうのは僕らの政治じゃないなっていうのはつくづく思うところがあって、その話をね今から、まあ、ちゃんと しようと思うんですけど、これが多分日本史最大のタブっていうやつなのかなというふうのは、ここのとこやっぱ勉強してきて見えてきたんですよ。今から日本史最大のタブの話をしますけど、いわゆるあれじゃありません。陰謀論じゃないし、天皇が、外国から来たとか、そんなつまらない話でもなければ、他には、裏の支配者がいるとか、本当はもう外国に占領されているとか、そういう、クソつまらない話ではなくて、隠された話ではない。ただ、勉強を、まあ、隠されてると言ってもいいのかな。その、勉強をすれば誰にでもわかる話で、図書館に行けばタダでわかる話なんだけど、だけど、大っぴらには教えられていない。うん。ということなんですよ。で、うちの親とかがよくこれを言います。私たちは戦後すぐの教育を受けたので、その日本の歴史についてほとんど学ばなかったと。で、歴史も知らなきゃ、日本のその実態も、全然知らないで、学校を教えられたから、私たちはこんなバカなんだって言って、被害者だっていう話をするんですね、うちの親が。で、それは僕は本当に、いつも怒るんですけれども、半分正解の半分間違いですよね。まあ、全部間違いと言ったらかわいそうで、確かに、その時その時で、学校で教えることっていうのは国家の都合によってコロコロ変わるので、その影響は大いに国民は受けます。はい。まあ、ゆとり教育とかね、いろいろあったと思うんですけども。でも、だからといって、自分で勝手に勉強することを禁止されてる国もありますけれども、禁止されてないわけですよ。この日本ではね。で、お金だって図書館とかありますから、はっきり言ってタダでできるわけで、別にその、全部書物を焼かれてね、本当の歴史がわからないようにされたとかだったら被害者なのかもしれないけど、わかるんですよ。いくらでもわかる本があるし、タダで読める状態。なのに、勉強しなかって学校で習ったことだけで済ましてるから私たちは被害者だっていうのは、それはちょっと言い過ぎでしょうと。ちゃんと自分で学べばいいじゃないよって。学校っていうものになんであなた全人生を預けちゃうのっていうね。その、教育っていうものは、全部、お神が、お国が責任を持って私に与えてくれるもんだって、いつ思ったのって。まず、どこでそれを学ばされたのって。その、勉強っていうのは、こっそり自分でやるもんでしょっていう。特に、本当の学問っていうかね、本当の知識っていうのは、誰かに都合が悪い場合がすごく多いわけですよね。国家や政府、そして企業などに都合が悪いことが多々あるわけです。だから、学校で教えるのはそこは避けるので、やんわりとしたことをさらっと教えて、はい、卒業なので、あれなんか先生、あそこを避けたんじゃないっていう、まあ、近現代史なんかまさにそうですけど、そういう場合は、自分で調べりゃいいわけであって、だから自分で勉強しなさいよっていうことですわな。まあ今インターネットでそういう、本当は教えられなかったこういう歴史とかいうのはいくらでもありますけれども、まあ、こういうもので、ああ、じゃあ私は勉強したと思ったら、それもまた大間違いですよね。そういういかにも狙って、そういう何かね、悪意のありそうな、インターネットの知識は、ますます疑いを深めるべきものであって、じゃあ本当はどうなのっつって図書館行ったら、図書館には普通の先生が、普通に書いてくれてる内容があって、インターネットで言ってたことと、まあ、半分は合ってるけど、やっぱ半分は味付けが、インターネットは味付けがすごいあって、そこが一番良くないなっていうような風に気づくはずですから。僕も今回図書館には行きませんでしたけど、本を随分取り寄せて読みまくったおかげで、まあ、見えてきたことが、日本史というか、まあ、日本最大のタブーなんだろうなって、思ったことについてお話をしますね。 前の先週のラジオもちょっと難しかったと思うんですけども、そっからもう一段踏み台にして、先週は確か日本には三つの民が存在したっていう、宮本丈一先生民族学の巨人の本を読みまくって得た知見を述べましたけど、あれちょっと、はしょったところがありまして、本当は四つの民が存在したんですね。で、海の民と山の民と、湿地の民と野の民です。これが四種類です。で、海の民は、いわゆる、漁民と考えていただいてもいいです。で、山の民は、縄文時代からずっと続く、一番日本に、海の民もですけど、もう、何万年も前から日本に住んでた人たちの生活形態が、海に住むか山に住むかなんですね。で、この2種類がいました。で、その後に弥生時代を作ったのが湿地の民で、これはベトナム、ミャンマー、タイ、ベトナム、中国南部、台湾、朝鮮南部など、いろんな、稲作ができるエリアから、徐々に日本に入ってこられた、渡来人ですけど、弥生人ですから、大和朝廷などを作った人たちもそうなので、その人たちは湿地に住んだわけですね。で、それまでの縄文人は湿地に住むメリットがなかったので、湿地は空き地だったわけです。だって、底なし沼とかもいっぱいあるし、食べ物があまりないですし、山とか海っていうものは、狩猟採集生活ができたんですけども、湿地っていうのは、なんせ日本は洪水が多い国です。あと津波なんかもありますから、とても住めたもんじゃないので、少し小高い山の上、あるいは、海の民の場合はですね、船に住んじゃうんですよ。で、そういう生活をしていたんですけれども、弥生人、中国とかから来た、稲作を持ってきた人たちっていうのは、湿地を好んで住んだわけですね。で、稲っていうのが東南アジア原産なので、なんていうのかな、東南アジアの気候に近いところを見つけないといけなくて、それが日本だと、湿地なわけですよね。で、湿地に、稲作をどんどんやっていったっていうのが、これ大成功しまして、仁徳天皇さんとかね、ああいう、もう、すごい、王国を作り上げるに至ったわけですよね。だからこれが、湿地の民、他の民です。だから、湿地の民っていうのは、他の民と言い換えますね。湿地を田んぼに作り変えていったわけです。で、田んぼっていうのは、自動じゃないんだけど、お米の製造工場ですから、あれは文明化された景色なんですよね。だ一面に広がる、田園風景というのは、すごく、文明的で、今で言うと、ビル街がダーッと続く東京みたいなありますね。あれと、そう変わらないです。それが富を生み出す、のっぱらなんですから。で、その湿地の民が、三つ目であります。で、最後に、野の民っていうのが追加で、しました。で、野の民っていうのは武士です。で、湿地の民と野の民はすぐ隣にいます。で、関東平野なんてめっちゃ広いわけで、湿地と、野っ原があって、隣り合わせにあったわけですけれども、湿地の民が、田んぼをどんどん作っていった、その弥生時代の、終わり、半ばぐらいからですね、どんどん、大陸の方から、この遊牧騎馬民族が、馬に乗って日本に来たわけです。馬に乗ってどうやって島国日本に来たかというと、船に馬を乗せて、来たわけなんですね。だから、船を作る技術も優れているし、で、馬という大きな生き物の上に乗って、というのはね、もう、今で言うと戦車に乗ってくるぐらいすごいことなんですね。縄文時代の昔から日本人というのは、動物の背中に乗るということが基本できなかったそうで、これ、江戸時代になってもなお、お百姓さんは、 飼ってる牛の背にも乗らないし、馬の背にも乗らないんですよね。あの荷物を馬の背につけて運ばす、いろいろなそういう馬尺とかも、一切背中に乗りませんね。で、これはですね、武士とか、一部馬の背中に乗って走る人たちは、違う民ということなんですよ。だから、身分が違うから、お前ら馬の背に乗るな、みたいな話ではなくて、本来日本のその縄文からいた、まあ、一番多い日本人っていうのは、動物の背に乗る能力というか文化を持たなかったんですね。ちなみに、牛とか馬を食べることもしなかったそうです。これは仏教で禁止されたからって僕らは習いましたけど、そうじゃなくて、縄文時代の人たちは、飼ってる牛とか馬を食べるということがかわいそうでできなかったそうなんです。で、イノシシやシカというのは他人なわけですよ。野生動物は。野生動物は狩猟採集でいくらでも取ったらいいんだけど、自分たちで飼って一緒に生活する。昔って言ってもですよ、明治ぐらいの農家に、その宮本丈一先生が行ったらね、もう玄関に馬がもう入ってて、土間ね。玄関入ってすぐ土間でしょ。そこに馬がいて、玄関開けて、まあ、ちょっと一晩止めてくださいって言ったら、目の前に馬がいて、その向こうにいろりがあって、その住人がね、いらっしゃいって迎えてくれたり、でも馬で見えないっていうようなことが書いてありましたけど、とにかく不衛生だからやめなさいっていう話になったんだけど、そのついこの間までは、その馬と一緒に同じ家で暮らしていた。だから馬屋が分かれてるところもありますけど、それ贅沢な方なんですよね。馬屋が分かれてなくて同じ家の中で馬と暮らして、まあ今犬と一緒に暮らして、犬と抱っこして寝てる人いますけど、まああんな感じですよ。したらその犬食わないですよね。だけど、それが野生で走り回ってたら、いくらでも取って食っていいっていうことで、そこがね、面白いわけです。で、それ手がかりになるんです。宮本丈一先生がそういうことをフィールドワークで採集していって、日本人のルーツとか、いろんなものが見えてきたわけなんですけど、その野の民っていうのは、大陸、中国や朝鮮半島からそれぞれ何派にも分かれて、馬を船に乗っけて、日本にやってきた、まあ、侵略者グループになるわけなんですね。で、なぜかというと、これは中国の方では、2500年前の春秋戦国時代というどえらい戦争が終わった時に、秦の始皇帝というのが中国を統一しました。これ秦っていうのは、一番西が中国の内モンゴル自治区みたいなところから出た国ですから、もう彼らは遊牧騎馬民族だったわけだけど、中国の、その、日本に近い辺に、今でいう、海岸線沿いのね、国々は、秦に滅ぼされて、当時の、まあ今でもなんですけど、中国の人たちの戦争っていうのは残忍で、許しませんので、一回戦ったりって本当皆殺しにするので、それでどんどん難民にならざるを得なくって、もう逃げた先って日本しかないわけですよね。まあ、朝鮮に逃げた人たちもいるんですけども、で、まあ、当時、越って呼ばれていたところが、今でいう山東半島があるところかな。青島かな。青島ビルで有名な青島とかある、あの辺があるんでしょ。あそこ中国でもとても重要なとこなんですけど、確かもともとは越っていう国で、でその国は秦と激しく戦って敗れて、皆殺しになるぞって、慌てて日本に逃げてきたみたいなんです。で、その越っていう国の人たちのことを和人と、秦の始皇帝たちは呼んでたそうですよ。だからそれが、日本の、いわゆる和という国名のね、和人っていう言葉がもうすでに使われているわけですね。だからその人たちが、日本に逃げてきた時は武装した集団として逃げてきた。それからそのグループだけじゃなくて時を前後してなんですけど北からもかなり来るわけです。というのは朝鮮半島はいろんなまあ、有名な国が高句麗とか あるんですけれども秦の始皇帝の後に漢という国ができますよね。で三国志で有名な五漢っていうのの前に全漢っていうのがあって、 その全漢っていうのが中国全土を統一して、まあ漢字っていうぐらいですから、すっげえでかい国になったと。その大漢帝国っていう、漢という国ですけど、これはですね、実質上、朝鮮半島までほぼ全部占領した。で、歴史上ですね、朝鮮半島をほぼ全部占領した中国、中華帝国っていうのは漢ぐらいしかなくて。で、その時に、今の北朝鮮のエリアにいた人たちが、漢にやられてしまったわけですよ。で、その人たちは、後に高句麗という国を建てるんですけど、今の北朝鮮、そして、中国東北部っていうのは、僕ら昔は満州と呼んでたとこなんですけど、馬族とかなんとか言って、いわゆる遊牧騎馬民族がブイブイ言わしてるとこなんですね。で、女真族とか言って。で、それは後に中国自体を占領して、真という、清らかという字を書く、例の帝国を作りますけれども、その、満州エリアにすごく注目しないといけないですね。日本からそう遠くない満州地域っていうのは、これまた日本人ルーツの地で、つい僕らは、朝鮮半島ばかり見てしまいます。盲腸みたいに突き出た朝鮮半島からいろんな人が渡ってきた。これも事実ではあるんですけれども、日本に一番影響を与えて今連綿と残っているのは多分ね、満州地域の人たちが中国に、してやられて、占領されて、それで逃げる場所がない。そしたら南に逃げます。そしたら韓国がありますよね。で、朝鮮半島を接見するんだけど、その韓国を、通らずに、直接、北朝鮮の海を出ると、海流の影響であっという間に福井県まで来れるんですよ。日本の。福井県まで来れるわけですよ。で、そのもう京都の北あたりにどんどん上陸できてしまうわけです。で、当時の人たちもバカじゃないので、どうせ行くんなら、この朝鮮に逃げたってですよ、地続きですから追い詰められるに決まってるわけじゃないですか。で、もう最後は崖っぷちで死なないといけないって分かってるから、この日本に渡ってしまえば日本は島国ですから、これは当分は落ち着けるだろうっていうことで、頑張って日本まで渡ったグループが、かなりいるみたいなんですよね。うん。だから、その、中国から、わっと来た人から遅れて数百年後ですか、その、朝鮮というか、北朝鮮の辺から、わーっと、来た人たちがいただろうと。で、これをそろばん弾いて日本の歴史で見ると、っていうようなことになるんですけど、その辺は、大体、ざっくりとしか言えませんけど、古墳時代、奈良時代になるのかな、古墳時代。ですか。イカルが、天平時代ですか。そういうような時代にですね、その日本だけ見てると、なんかね、聖徳太子が本案っていう雰囲気しかないですけれども、大陸の方が目まぐるしくって、で、大陸の方は今のアフガンとか見ていただいてわかりますけど、やっぱただごとじゃないんですよ。国が滅ぼされるとか、その、新帝国ができるっていうのは、僕らは受験のためにパパと学ぶだけですけども、陰州新官、新官、合官とかね、あんなのはざっくり言ってるけれども、そこでどれだけの人が虐殺されてるかとか言うともう途方もないんですよね。中国ではものすごい虐殺も多い歴史なので、それを必死で逃れようとして多くの人たちが、波状的に日本にやってきてたのは間違いないんですね。なので、四つ目のグループとして、この野の民っていうのは、騎馬民族が日本にやってきました。ところが、この騎馬民族っていうのは、なんて言うんですかね、日本を完全征服したわけじゃないんです。その前に、三番目に来た、他の民、弥生人っていうのはいましたよね。で、彼らは大和王朝を作りました。彼らは馬には大して乗らなく、大してとか全く乗らなくて、で、田んぼを耕して、仁徳天皇陵みたいな、ああいう大帝国、大王国ですね。あれを作って、もうすでに日本というのは大きな大和朝廷、朝廷というか大和王国があるところに、戦争難民として、この、騎馬民族が、やってきたわけです。で、その騎馬民族たちは、日本の奈良にあった大和王朝を滅ぼそうとはしませんでしたよね。そこはね、かなりやっぱりシビアな駆け引きがあったようなんです。いろんな、歴史の記録などにも明らかなんですけれども、やはりその難民ですから、まずは難民キャンプみたいなところに、こう、かくまうんですね。で、大和、奈良から使いが、その福井県とか、 兵庫県の北部に漂着したグループに、偉い人たちが走って、行って、それで交渉するんですよ。で、事情は分かったと。あんたたちはいろいろ事情があって、元の国にいれなくなったんだなと。で、分かりましたって戻って、で、いろいろ、試行錯誤の結果、大和王朝は、まだ空いてる土地があるからそこに住んでいいよっていうふうに、その、まあ、領土の実質上の割譲みたいなことをして、彼らを敵対しない形で、隔離するというか、まあ、取り込んでいったわけですね。で、その騎馬民族ですから、馬を食わさないといけない。で、馬は何を食うって草を食うんです。だから、草原が必要で、そのためには、のっぱらが必要で、この、のっぱらっていうのは、湿地のすぐ隣にあるんですけれども、稲作に最も都合がいいのは湿地であり、その横ののっぱらってちょっと高いわけですね。そうすると、考えをやらないと農地にできないので、とりあえずまだ空き地としていろいろ残っていたようです。そういうちょっと乾燥した、平地がね。で、そういうところ日本各地にあって、そういうところに、もう何回も、難民が、それも小グループで来るわけですよ。100人とかいうグループで来たり、おそらくね、なんか男だけだったろうなんて言われてて、まあ、戦争に敗れて馬を乗っけて来た人たちっていうのはね、男だけで来たんじゃないかと。つまりこれは戦ですよね。完全に難民だったら女子供も連れて来ると思うんですけども、そういう感じではなくて、男が武装、鎧と、まあ、武器を携えて、馬を携えて来るっていうのは、ほとんど侵略なんですよ。だけど、この、大和王朝が滅ぼされずに済んだっていうのは、あんたたち、大変だったねと。で、ここ住んでいいよ。それから、嫁さん紹介しようかっていうことで、この、他の民の女たちに、婿として迎える形で、この、いわゆる遊牧騎馬民族をですね、取り込んでいったわけです。まあ、田んぼのある湿地と、馬を育てる野っ原っていうのはすぐ隣にありますから、この野の民と田の民っていうのは、一緒ことにはならないんですけれど、交流がすごくしやすいと立地条件に、まああったんですね。で、当然のことながら、この野の民っていうのが武士になっていくわけですよ。で、馬に器用に乗りながら、しかも弓を器用に引くと。で、この技術はですね、田んぼをやっている他のためにはとても身につけられるものではないんです。なぜなら、子供の頃から馬に乗り弓を引くことをずっと鍛錬しないと、ちゃんと当たるものにならないんですね。だから、本当に弓道は僕はやったことはないですけど、本当難しくって、神業ぐらいできるようにならないと役に立たないんですよ。この馬上弓術というものは。でも、それができるようになったら一気当選で、もう他の民が、千人でかかっても一人に負けるっていうぐらい本当に強い、まあ、武士になったそうなのです。で、なので、彼らは、生まれてから田んぼや畑を耕してる暇がないんですね。一方、田んぼの他の民はですね、前も言ったと思いますけど、雑草取りがあまりにも大変で、この国でのその稲作というのは順調にいったんですけれども、あまりにもこの土地が肥えててですね、雑草が生えまくると。だから、四六時中雑草を抜いとかないといけないので、腰は曲がってしまうし、もう他のことをしている暇が一切ないと。だから、他の民というのは大変人数を増やして栄えたんですけれども、全く自由時間がないような民になってしまった。それから移動が全くできない民になってしまったわけです。で、そこへ、やってきた野の民というのは、まあ、馬に乗って草原を駆け回って武術を鍛錬しているわけです。で、この武士がいたからこそ、日本っていう国は強い国になって、外国からの侵略を何度か退けることに成功してますね。だから、現行でわーっと来た時も、中世ですけども、あの時にどっから湧いて出たんだろうっていうぐらい強い、まあ、武士たちが、九州で迎撃して、もう圧勝しましたからね。世界最強と言われた、まあ、元軍をですよ。もう、ほとんど無傷で全滅させる。あれ結局何万人も殺すことになるんですよね。鹿の島とかで。で、それぐらい最強の武士団っていうのはどっから湧いて出たのっていうとですね、この稲作だけやってる日本からも湧いて出ませんし、いわゆる当時の宮中ね、宮中の、王朝 文化からも出ませんし、そうするとやっぱ鎌倉幕府の野の民から出た人としか言いようがなくて、でその鎌倉幕府っていうのはまさに武蔵野、関東から出たわけですけど、その関東っていうのがまさに野の民のテリトリーだったわけです。まあ今で言うとね、関東平野はことごとく田んぼになりまして、その後都市になりまして、まあ常にね、日本の中心でありますけども、昔はこの田んぼにしきれないぐらいのっぱらがありましたね、関東平野。で、草が生えているので、そこで、まあ馬を飼ってですね、その野の民が、そこで、腕を磨いていたわけです。そしていざ一朝の時には、武力を行使すると。だからこの、武蔵の民、朝鮮半島とか、まあ、満州から流れてきた、この、騎馬民族を、お前ら、あそこやるわ、って関東に押し込めた。で、その人たちが律儀にずっと腕を磨いていた。で、これがですね、さらに東北遠征で恵比氏と戦った時、恵比氏もめちゃくちゃ強かったんですけれども、その恵比氏をやっつけることができたのは、関東武士が、武士には当時なってないけど、関東のいわゆる物の負荷ですね、なかなか使えたんですよ。で、これはですね、本当に東北戦争のことを勉強しましたけど、何度も関東に、まあ、天皇が発令して、兵隊を出せ、兵隊を出せつって、もう関東はしぶしぶ、そのたんびに兵隊を出して、東北遠征をするんですよね。で、まあ、そういうようなことがあって、日本には、だんだん野の民がのしてきて、で野の民は、まあ、他の民を守るガードマンとしてこの国に定着したんですけれども、だんだんたまらなくなってですね、俺たちが支配するとなりました。まあ、これが戦国時代以降、そして江戸時代、完全にそうですよね。田んぼの民を、馬に乗った民が支配しているわけです。だから僕たちは一見それは同じ民だと思ってますね。ところが違うんですよね。秀吉は、百姓から出たと言いますけれども、あれは農民かどうかよくわからない。仮に農民だとしたら、まあ、田んぼの民ですね。田んぼの民の秀吉が、じゃあ天下取って大名になった。じゃあ野の民になったのかっていうと、そんなことはないです。秀吉は田んぼの民だから、田んぼの王朝を作ったんだよね。で、でも違うだろう。秀吉の王国は違うだろうっていうことで、徳川幕府になりました。で、徳川の幕府は多分、野の民ですよね。強いですよね。で、その関東に拠点を置いて、その日本中の、まあ、田んぼを支配する。田の民を支配する。という形で、現在に至るっていうとちょっと話が早いですけど、さあ、置いてけぼりにした民族が二つありますよね。そうそう。この話も前したと思いますけど、海の民と山の民は、置いてけぼりに今話になってますよね。で、それ本当にそのまま置いてけぼりだったんですね、明治まで。海の民は、船の上に基本住んで、今の、漁民の人たちは、海の民の末裔とは言いながら、あれいろいろ、明治後はですね、海の民は定住しろということで、家に住まわされることになりまして、で、本来、海の民も遊牧民のように、魚を追いかけまして日本中を移動してたんですよ。ところがですね、移動されると、戸籍が定まらず徴兵令に応じれない、税金が取れないという理由で、明治時代にちゃんと住めと、一箇所に住めバカ野郎みたいなことを、これは他の民の文化ですよね。お前らなんでそんなふらふら落ち着かないんだって、住めっていうことで無理やり住まわされたと。そうすると漁民たちは、この一箇所で、同じ海で魚を取らないといけないんだけど、魚は好き勝手移動しますので、取れなくなるんですよ。それで困っちゃって、養殖業をね、牡蠣の養殖とか始めますよね。つまり、漁協というものを作らされて、で、まあ、漁場という縄張りを定められて、で、そこから、兵庫県から移動できないので、兵庫県の海だけで、目の前の海だけで取り続けられるように漁業協定などを結んで、もうこれ田んぼの民って、もう百姓じゃないな、農民みたいな生活を、今の漁民はさせられてしまっているので、正確には海の民の、まあ、DNA は受け継いでるんだけど、やっぱ自由なね、まあ、漁業をやっているわけではありません。これ山の民も同じことで。でも、日本の歴史では、 この海の民は自由に移動していました。これは明治まで。で、山の民も同じで、前も言ったけど、山も一箇所にずっといたら、いろんな資源もなくなってくるので、日本列島中を移動して、この回遊魚のように、回遊民族というんですけども、山の中を移動することによって、生計を立てていたんですね。で、結果として人口は、田んぼの民の1割もいないというぐらい少ないわけです。縄文時代からの連綿とした山の民と海の民は、人口はずっと横ばいで増えないわけです。それは、山の資源、海の資源に依存した人口動態を持っているからですね。ところが、他の民っていうのは、お米生産工場でどんどん生産量を増やす。それに比例して人口も増えるので、日本人のほとんどが田んぼの民に、なっていたわけですね。それで、その田んぼの民を支配する野の民は、大名です。で、武士です。で、これが、田んぼの民を支配する税金を取るわけですけど、山の民と海の民はなんせ移動するんで、これをね、補足できない。野の民が、いくら頑張ってもですね、海の上を勝手に移動するイカダ集団とか、山の中を猿のように移動するすごい集団をですね、この馬でも行けません。野の民の騎馬民族は日本の山を走れませんので、補足できないわけです。だから、人口も微々たるもので、持ってる富も大したことないんだったら、もうほっとこう、ということになって、この海の民、山の民はずっと税金も取られず、戸籍も把握されずに、日本の中に居続けて、明治時代までその状態が続きました。ここからは大事なんで聞いてほしいんです。ここまでは前回も言ってる話ですからね。何がね、大きくわかるかっていうと、これ明治になって山の民も移動するな、海の民も移動するな、みんな田んぼの民と同じような生活をしろということにさせられて、大変、苦しくなって、もう海の民は、もう漁村閉じてみんな都会で労働者になってしまったり、まあ島なんかそうですよね。島の生活は島ごと捨ててみんなで大阪へ移住した人の話なんかあります。それから山の民ももうその参加とか言われて犯罪者扱いされて、そのちゃんと住所を持て、山の中でもいいからちゃんと村を作れみたいなこと言われて、ますます貧しい生活に追いやられたり しました。あまりいい歴史とは言えないと思いますが、そのようにして、来たわけです。そして、今やね、こう、日本人の皆さん、東京、大阪、いろんなとこ行って、この人が、あなたの彼女やあなたの旦那が、何人なのかって、わからないと思いますよね。とっくに混ざっちゃって、もう、お前が海の民だ、山の民だ、野の民だとか言って、差別がないから、そんなこと誰も知らないから、まあ、適当に好きなもん同士でくっついて子供が生まれるから、もうとっくに、混ざっちゃって、日本人は見分けがつかないと、僕も思っていたんですよ。だから、遥か昔は、日本には4つの民がいて、ルーツがそれぞれ違って、生活はそれぞれ違ったから、別の国、4つの国が日本にあったと言ってもいいだろうと。ところが、今は明治から150年ほど経ったんですかね。すっかり混ざっちゃったから、もう日本人を差別したってしょうがないよねっていうふうにちょっと思っていたんですけれどもね。今回それはちょっと違うぞということが分かりました。先ほどから言いましたように、日本には4つの民があって、その4つの民は、ほとんど結婚をせずに、その、4つが、バラバラにセパレートされた状態で生きてきたわけです。ただ交流はあったんです。海の民と山の民は常に行き来がありました。それは塩がないと山の民は生きていくことはできなくて、日本には岩塩が出ませんので、海の民から買ってたんですね。で、海の民は船がないと、イカダがないと生活できませんが、木は全部山に生えてるので、山の民に木を切って川で流してもらってたんです。で、木をもらって、船を作って、魚を取ったり、あるいは塩を焼いたりして、その塩を焼くのにも木がいりますよね。大量の木を山から流してもらって、それを川で受け止めて、 焼いて塩を作って、それを山へ持って行って、山の人たちに木の返礼として塩を渡してたわけです。だから、そういう意味では、山の民と海の民だけでもこれだけ交流があるし、他の民はもちろんお米を作ってますが、さっきから言ったように雑草取りであまりにも忙しくてですね、他の、ザルを作ったり農具を作ったりすることはできません。ですから、これは全部山の民から買っていたそうで、お百姓さんがよく畑を耕すのにこういうクワを、日本昔話とかで出てくるクワありますよね。あれ、鉄の部分も山の民が、たたら場で作るんですけれども、クワの絵ってあるじゃないですか。あれね、ちょうどいいクワの絵っていうのはね、すごく稀に山に生える枝だそうなんですよ。で、それは山の民でないと、育てられなくて、それで山の民がそれを厳選して、人間の体のあれに合ったような形のものを作って、で、磨き上げたものをに、里へ持ってきて売ってくれるそうなんです。で、もちろん魚とか、まあ肉とかだって食いたいですから、これ海の民から買ったり、まあお塩だってやっぱりいりますよね。つまり田んぼの民も、海の民、山の民からいろんなものを買ってたわけです。買ってたって言っても、物々交換ですから、お米で買ってたわけで。で、みんな山の民も海の民もお米が食べたいわけだから、お米美味しいから。そういう意味では、食生活とか、日本人は米の民って言ったらみんな一つのグループなんだけども、ただこれは、一緒ことにしちゃいけないというのは結婚をしないんですね。これだけ交流があったらば、まあ恋愛して駆け落ちしたあのカップルもいるでしょう。しかし、これ文明論的に言うと、一組や二組の駆け落ちでは、ちょっと例外でしかないんです。大まかに言うとですね、これ海の民と山の民がいかに親しく付き合いがあってもですね、あまりにも生活が違います。しかも移動するんですよ。だから結婚してその家族を営んでいくということができません。それから他の民と山の民、そして海の民っていうのもですよ。これは憎からず思うところはあったとしてもですよ。一緒に結婚できないんです。だってあまりにも生活が違うから、例外はあったでしょうけれども、大きく言うと、これは交わりませんでした。そして、野の民ですね。いわゆる武士たち。で、この野の民っていうのは、もう田んぼの民の真ん中みたいなところにお城を建てて住んでますから、その言葉とかは一緒だし、もうどっから、どこが野の民か山の民、田んぼの民か差別できないよって、いうとこもあったでしょうけれども、でもやっぱりそれは違うもんなんですよ。馬の背中に乗って、もう子供の頃から弓を引っ張ってっていうような武士たちっていうのは、やっぱ支配者なんですね。で、もう背中曲がっちゃって朝から晩まで雑草抜きさせられてる他の民っていうのは非支配者で、ここにはやっぱりヨーロッパ的なね、完全な、まあ、強いものと弱いものの構図っていうのが、こののっぱらにはあるわけですよ。平地にはね。で、それは、やっぱり皆さんも時代劇なのでご存知でしょうけど、身分違いだとかね。よっぽどのことがない限り、それは結婚しないわけです。まあ、その、例外はあります。何度も言うようにね。駆け落ちするとかいうね、そういう恋はあったでしょうけれども、そういう人たちが連綿と子孫を残したかもわかりませんし、その、まあ、大多数、99.9% の人の例を取れば、これは農民は農民だけで結婚するし、武士は武士だけで結婚していくわけですね。それが、いよいよ崩れたのが明治時代で、ガラガラポンで、みんな東京とかに住んで、好きに結婚したらいいじゃんってなりましたが、皆さん。これ、皆さん若い人は分かんないかもしれない。だけど僕ぐらい中年の親世代ぐらいまでって、やっぱりですね、これ結婚って、そう、恋愛結婚でひっつくんだけど、いざ結婚ってなると、その実家のどういう仕事をしてるかとかってすごく揉めたりするんですよね。で、家は山ん中に住んでて、とんでもないど田舎で、もう頑固親父がとかね、こっちは漁村でとかってね、なんで山と海で結婚なんかしちゃったんだろうとか、食べ物が合わないとかね。もう山の人は魚は滅多に食べないですから、これ海に住んでる僕らが山の奥さんもらうと、刺身が出てこないから夫婦喧嘩で絶対離婚なんですよ。だからそういうようなことがあってですね、実は明治になって自由に法律上はなったとしても、慣習的にやっぱり村のもんで結婚しようよみたいなことで、その他の民、海の民っていうセパレートの中でわちゃわちゃやってたっていうのがずっと続いて、 ようやくそれがね、わけわからなくなったのが、戦後ぐらいからやっとでしょ。それが70年間でしょ。で、その70年間でも僕らの親の世代は、まだそういう結婚差別というか、相手の実家の生活を、まあ、探偵に全部調べさせるとか、先祖代々の家系を見比べるとかね、そういう差別をしながらやってたとこもあります。で、最近になって、まあ、ようやくそういうことも気にしないで済むぐらいになった。まあ、でも、今ね、若いカップルでも、その、実家に行ったらね、相手方の実家に行ったらとんでもない生活していたって、それが原因で離婚したみたいなことは、実は枚挙にいとまがないと思うんだけれども、まあ、仮にですよ、戦後から70年間、この70年間は、じゃあ、日本人が自由に、まあ、DNA を混ぜこぜしたと考えてみましょう。そうするとですね、有史以来だけ見ても、およそ2000年間のうちの1930年もずっと4つの民は交わらずに来て、一番最近の70年間だけで交わったわけです。で、でも縄文時代から日本には、文明がありますので、この縄文時代というのは、今から、13000年前、まであるんですね。信じられないでしょ？でも本当なんですよ。で、特に関東、東北に栄えた縄文文化というのが1万3000年前からあって、日本には人間がいっぱいいましたので、で、この人たちの歴史を勘案すると、1万3000年間ぐらいが、ほとんどその4つの民は、親しく交流はあるんだけれども、結婚をしない、血を混ぜないという状態で来て、血が混ざり出したのは最近の70年間だけ。ということ、まあ、50年間でもいいわ。最近の50年間だけ人間が、日本人が、もう先祖とかを気にせず、まあ、同じ都会人ならね、あんま気にしないで済むから、結婚した。それで生まれた子供は、もう他の民であろうと、山の民であろうと、それは関係ないって、いうことになるかもしれませんけれども、僕は差別を助長しようとしてるのではなくて、日本には、実は4つの民が、ほとんどの時間を、分かれて暮らしていたわけです。ということはですよ、たかだかこの50年間に血を混ぜたと言っても、何代ですかね ?2 代ぐらいじゃないでしょうか。で、100年で見積もっても、4代ぐらいでしょ。で、ひいおじいちゃんぐらいですよね。だから、皆さんの家って大抵ひいおじいちゃんぐらいまで分かってて、その先になるとちょっと覚えてらんないよと数も増えるしね。覚えてらんないよって感じになるじゃないですか。で、一番家柄のいいとこだけ覚えてるとかね、なると思うんですけれども、多分皆さんのひいおじいちゃんのその先ぐらい、100年以上前のところになると、もうはっきりと山の民だね、海の民だねって分かるような生活してると思います。で、ちなみにね、都市の民っていうのはね、何だと思いますか？つまり、江戸時代に、城下町が、進化して できた、江戸、大阪、まあ、名古屋もそうでしょうか。そういう、まあ、名古屋一回、名古屋は違うな、そこは都会じゃないから。まあ、江戸と大阪っていうのは、たくさんの、まあ、世界最大の人口を誇った江戸なんか100万人いたわけですね、江戸時代に。で、まあ、パリと一緒だったそうですけど、この人口はね、どこから来たんでしょう。田んぼが周りにバーッと広がってて、田んぼの民が集まったように思うかもしれないけど、それは違うんです。あれはね、江戸の民のね、まあ大阪もそうですけどね、ほとんどが山の民なんです。というのは、城下町っていうのは、まずテクノクラートを最初集めます。つまり、大工さんとか、石垣市、鉄砲職人、刀鍛冶、鎧鍛冶というような人たち。で、この人たち、田んぼの民じゃありません。火を使って、鉄を使って、手先が器用で、力持ちで。この人たちは山の民です。武士にはなれません。武士は、のっぱらにいる、まあ、モンゴル人みたいな人たちです。で、山の民は、どちらかというと、ゲリラ戦部隊みたいな人たちですね。で、その人たちが、その大名の家来として、城下町に住み出したわけですよ。で、その時はちっちゃな城下町ですよね。それが100万人もの人口になっていったのはどうしてかというと、何度も江戸時代270年間に30年間ですか、もう大飢饉が起こりました。で、そのたんびに大阪と江戸にこの 流民が流入してですね、餓死した人も多かったんですけれども、そのまま江戸大阪に居着いた人たちは多かったんですね。で、この人たちが、まあ、今の江戸っ子、何わっ子のご先祖様で、もう、生粋の江戸っ子や何わっ子なんていうと、今じゃいないと思いますけど、ちょっと前までは、まあ、生粋の江戸っ子っていう人たちもいました。今も探せばいるでしょう。で、そういう人たちのご先祖は、この江戸時代の大飢饉の時に、もうお腹を空かせてやってきた人たちだったんです。で、江戸とか大阪まで来れば、日本中からお米が集まってきますので、食べるものはあるわけですね。で、じゃあ、大飢饉の時にお米が取れなくなって流入するのは農民だろうという、このイメージ。これがね、僕らのね、学んだ歴史の一番の間違いで、それは前も言ったけど違うんです。農民は自分たちの食ってる分だけは確保しますよね。で、余剰作物を売ってたわけなんだけれども、その余剰作物の余裕がないから、もう自分たちと、食う分を必死になって抱えてるわけですよ。うん。去年の残った分とはね。で、それが、ないと、もう死んじゃうよっていうのは山の民なんです。山の民っていうのはなんせですね、食べ物が山からほとんど取れないんですよ。それで、木を切ったり、鉄を作ったり、まあ、炭を焼いたり、もう石を掘ったり、いろんなことをやりますけど、これ全部商品でしょ？食べれるもんっていうのはキノコぐらいしかないと。そうするとですね、このお米を買いたいんだけど、買うお米がないっていう、売ってないってことになるんですよ。そうすると物はあるし、金もある、なるほどあるんだけど、餓死するっていう人が続出した。これが天保とか享保の大飢饉なんですよね。だからその人たちは頼むからお米売ってくれって言うんだけども、いやいやいや、もうとても売れないよって、農民が抱え込んで話さないから、じゃあ江戸まで行こう、大阪まで行こうっつって、歩いていくのにもうその間にのたれ死んだ人が半分なんですけども、なんとかたどり着いた人たちは金は持ってますからね。その金でもって大阪や江戸へ行ったら、実はその日本中から米集まってきますから、江戸大阪には米がうなるほどあるわけです。大飢饉たってですね、日本中がじゃないですからね。この九州の方では豊作だったりするんで、その米が集まってますから、金を払えば米が食えるっていうんで、この、そのまま江戸や大阪に居着くことになるんですね。なぜ居着けたかという、なぜ山に戻らなかったかというとですね、この山の民というのは役に立つんですよ。山の民というのは元々が、木を切ったり炭を焼いたりしてますから、大体力持ちだし、大工さんになれるんですよね。で、当時、江戸時代中期以降の江戸大阪っていうのは、もうその、大工の需要が、ひっきりなしにあった。それは、木で全部作って、火事になったら全部燃えて、また作るから。もうひたすら大工の仕事だけはあったので、今までは山の中に住んで木を切って炭を焼いて寂しく暮らしてたのが、この都会で生活できるよっていうことで、じゃあもうここにいようっていうことで、山戻ったらまた飢饉の時大変ですからね。だから、もうみんな大阪とか江戸に住んじゃおうって言って、これで、百万都市になっていったわけですから、生粋の江戸っ子や生粋の何わっ子って大体おじいちゃんおばあちゃんの職業を調べたら、大体大工とか、まあ何かその、テクノクラート、まあ、いわゆる職人さんなはずなんですよね。で、これ、農民は何度も言いますけど、職人にはなれないんです。そんな暇がないんですよ。だから、僕らの印象っていうと、農民っていうのは手先が器用で、わらじでも何でもあんで、何でも自分で作るっていう、キャンプの達人みたいな印象があるけれども、それは違いますよと。どっちかというとそれは山の民で、山の民が無理やり明治政府に村を作らされて住んでる人たちね。で、こういう人たちは、元が山の民ですから手作企業で何でも作るんですけれども、他の民で本格的に水田工作をやってる人たちは、もう雑草取りが忙しすぎて、とってもじゃないけど他のことができない。だから、そういう人たちは、江戸大阪にいろいろ行くんですよ。声を組みにとかいろいろ行くんですけれども、そのまま江戸や大阪に住むことはできないんです。だって、水田農業から離れられないからね。で、まあそういうことですので、都市の民っていうのも結局は山の民とあと海の民と考えてていいです。だって海の民は船を作るから、これまたテクノクラートですよね。明治以後の日本の大都市で言うと、その、造船所。それから炭鉱なんてありますね。で、こういうとこで働いたのは炭鉱はとにかく穴を、山を掘るわけですから、これ山の民が適してます。それから造船所っていうのは、船を作るから海の民が適してるし、また海軍とかも、これは海の民が適していますよね。で、 山の隊も軍人になったのも多いかもしれませんね。で、まあそういうようにして、日本には、都市の民は、ちょっと数えないとして、4つの、その、民が実はいて、で、実はこれは、全然最近まで交わっていないということなんですよ。とするとですね、皆さん。こっからが本題なんで、日本最大のタブーなんですけど、日本人は、顔を見れば、どの民に所属するか、その4つのグループのどの所属かっていうことが、大体わかるっていうことなんですね。人を見た目で判断しちゃいけないとか言いますけれども、僕ら人相見はですね、顔を見れば全部わかるんです。というのは、手相っていうのは、親しくならないと手のひらを見せてもらえませんが、人相というのは、友達でなくとも顔を隠されない限りわかるわけですよね。で、こっちも顔は見せています。で、その顔というのは皆さんもゲームなんか作ると特にわかりますけど、情報の塊なわけですよね。ゲームなんか作ると、こう、キャラクターを作るときに、顔の部品をこう、作っていきますけど、例えば気の強いキャラクターは眉毛を太くするとか、釣り目にするとか、いろいろありますよね。そういうステレオタイプなことやりますよね。でもですね、これやらないとしょうがないですよ。気の強いキャラクターを垂れ目にして、で、人は見た目によらないんだからって言ってもですね、これ、伝わらないんですよね。これ、ゲームの、キャラクターに、なんていうのかな、見た目と職業と全然違うものを当てても、違和感ありありなんですよ。まあ、例えば、ゴースト・オブ・ツシマに、なんか、ノリオっていう僧兵が出てくるんだけど、どう考えても、アメリカで働く日本人ゲームクリエイターそのままスキャンしたような、ただのデブなんですよ。で、飢えて死ぬとか言っている、その、対馬の坊さんが、なんでそんなに顔色がいいデブなんだ、とかね。あと、鍛冶屋の、ユナの弟の、なんとかっていう、腕っこきの鍛冶屋っていうのがいて、これが鎖が、まあ、みたいなの作ってくれるんですけど、この、ゴーストオブツシマのユナっていうヒロインの弟もですね、ものすごく体、うちの弟は体が弱くて、たけしだったかな。体が弱くて、気が弱くて、戦が嫌いなんだ、腕っこきの鍛冶屋だけどねって、そんなやついるわけない。だって、ね、これ、腕っこきの鍛冶屋って言ったらね、もうめちゃくちゃムキムキなはずですよ。ものすごい熱いわけです。鍛冶屋っていうのは、もう体燃えるよっていうぐらい熱い火を覗きながら、もう最後は目が潰れて固めになっちゃうそうですよ。で、固め潰って作業して、その固めだけ残って、開いてた方の目はね、熱で潰れるって。だから一つ目小僧とか言いますけど、山で鍛冶屋をやってた人たちがみんな一つ目だったから、日本の一つ目伝説、サイコロックス伝説とかはね、これ鍛冶屋だって言います。つまり、アイパッチつけてるわけだよね。で、それとか、もう、本当に大変な、まあ、肉体労働なわけで、体が弱くて、もう、病気がちな、腕利きの鍛冶屋なんているわけないでしょ、っていうようなことがあって、ゴースト・オブ・ツシマはダメだなと思うんですけど、つまり、こういう体格もそうだけど、顔立ちとか、そういうものっていうのは、その人たちがどういう仕事をしてきたかとか、どういう生き方をしてきたかっていうのを、全部結果として出てくる、もう、処方箋みたいなもんなんですよね。だから、その顔を貼り付けているわけだから、そこにゲームのキャラで、もう気が強いのに眉毛が垂れてるみたいなのって、ありえないんですよ、やっぱり。そうすると、どれだけ、話がややこしくなるか。え?こいつ気が強い?え?ってなるんだよね。で、それは何を表してるかというと、やっぱり気が強い人っていうのは、眉毛が太くなったり、眉毛が、こう、斜めに上がったりする傾向があるっていうのは、これは連綿とした事実なんだよね。で、だから、顔で判断できるっていうのは実際のところがあります。そしてさっきから言ってきたように、日本には4つの民が、全く違う生活を1万年近く、だから、後から来た民は数千年だよね。 その野の民と他の民は、せいぜい2000年前に来てるから2000年ぐらいの歴史しかないけど、ただ彼らは大陸にいた時の歴史があるわけじゃん。その歴史も数えたらみんな1万年ぐらいの歴史があるわけだよ。だからさっきから言った4つの民に1万年の歴史があって、その間1万年間彼らはその民同士での結婚を続けてきたから、よそと交わってはいない。それがつい最近わけわかんなくなって交わってるだけで、そのせいで今ものすごくその離婚が多いとかですね、その、まあ、気が合わない、いわゆる会社に行ったらすごくあのストレスが溜まるとかですね、いろいろあると思うんですけれども、そういうことを歴史を学んできたら何にも不思議じゃないんですよ。ね、これさ、日本史最大のタブーです。つまり、僕は何を言いたいかというと、みんなキョトンとしてると思うんだけど、あの、ほとんどの、その、日本の人は、顔を見れば、所属グループがわかるので、まず皆さん、自分がどの民か、この4つの民のうちどの民かっていうのを、わかったらいいと思います。で、これはですね、自分で自分の顔を見てもわかんないんで、自分のことは、自分の家族の歴史がわかってるじゃないですか。で、おじいちゃんぐらいまでしか分かってなくても、大体それで何県に住んでいたとか分かりますよね。そうすれば、山梨県の人が海の民である心配はまずないし、長崎県の人は、まあ、ほとんど海の民であろうというようなことは分かるわけですね。何々島に住んでいたとか、そういうことが分かればほぼ海の民だろうし、海の民かと思いきや何々島の山の民かもしれませんよね。で、そういうことが、まあ、島の民っていうものも、ちょっと違うけどもありますよ。あれ特殊なものがね。で、島の珍しいレアケースだけど、島にご先祖がいる人はほぼ島の民ですよね。で、そういうようなことが、まあ、分かった暁にはですね、今から言う人たちは、もう日本人じゃありません。海の民と山の民に、所属する皆さんは、日本人じゃありません。本当の日本人なんですけど、後から来た他の民が、日本の人口動線の中で、今や、9割を占めています。で、野の民っていう武士なんていうのは、支配者階層はほんの一握りなんですけれども、この野の民っていうのは、他の民の、真ん中にお城を建てて住むようなことをしましたので、ほとんど他の民の支配者階層ですね。一緒こだと考えていいです。で、日本は今、民主主義国家になりましたので、選挙で一応政治が決まってしまいます。まあ、冒頭に言いましたように、ほとんど自民党一択の政治です。で、なぜこう、全部自民党になるのかっていうのも明らかなんですけど、これは数だけがものを言うんですよね。その民主制度になりますと。となると、さっきから言っている日本の人口の9割を占める、他の民の、言うことが 100%、90% 通る国になっているわけです、日本は。そして、その他の民を支配している野の民は、他の民と同じようなふりをしているけども、支配者階級というのは常にほんのスプーン一杯分ぐらいしかいませんから、数は少ないんだけれども、頭がいいので、そうやって他の民のリーダーシップを取っている。つまり、多分自民党の国会議員とか、そういう人たちの先祖を調べたら、おそらく野の民、まあ、大名の子孫とかね、そういう人結構いるでしょう。で、そういう人たちは他の民の中のリーダーですよね。で、そういう人たちが日本の政治をほぼ全部決めてしまうわけですよ。そして、山の民と他の民、海の民の望む政治は、絶対金輪際できないということです。だってそうでしょ。0.5% ずつしか日本に海の民と山の民がいなくて、力を合わせても1割にしかならない。0.5 割ですね。0.5 割ずついて、合わせても1割ぐらいにしかならない海の民と山の民。まあ、もともと力を合わせるわけではない。別々の民ですから。それぞれがですね、我々のしたいようにしたいって言っても、これ多数決の論理からいけば、人口が少ない民っていうのは、実は歴史面では我々勝ってるんですよ。海の民も山の民も長く日本に住んでた実績で言えば明らかに、 まあ、優れているわけですけれども、そんなことは関係ないし、それこそ、先祖がいくら長く日本に住んでたから、選挙権が多いんだって言ったら、もう完全に民族差別になりますから、そういうことではなくって、こういうふうに、考えると、我々は、暴力で何かを決めるわけではなく、選挙で何かを決めると決めた時点から、もはや少数派、人数の少ない人間に人権はないと言ってもいいんですよ。で、そう考えると、残念ながら、我々海の民や山の民の人たちは、もう諦めて他の民の言うことを聞いて生きていくか、あるいはもうそれしかとして生きていくか、あるいは外国に移住するかの3択しかないと。まあ3択もあれば十分ですけど。でですね、1個目に言った、この他の民に、まあ溶け込んで生きていくっていう選択肢は、実際は多くの人が多分やってます。それは会社に就職する人。会社っていうのは、日本の企業っていうのは、他の民が当然作ってるわけですね。日本の企業って、すごい精度の高い部品を米のようにたくさん大量に生産して、まあ安い賃金で大量に生産して、それを海外に売って儲けてたじゃないですか。これって日本の稲作と全く一緒なんですよね。もう本当に辛い単純作業をずーっとやって、その結果ものすごい綺麗なお米を山ほど作る。これがネジだったりするわけですよ。もう世界一のネジを山ほど作って、それをパッケージに入れて外国に売って儲ける。で、これはですね、工場という企業というものが、昔は田んぼだったわけです。村だったわけです。これが、都会に出てくると、ビルに変わって、工場に変わって、一見立派な企業ですよ。でもこれは百姓、まあ農民ですよ、やってることはね。で、まあこういう、まあ企業的なものに、まあ入りますと、大体、元々他の民の人は全然居心地がいいんですよ。公務員になるとかね、市役所で勤めるとか何でもいいんですけれども、勤め人になるというのは日本人のほとんどには向いてます。9割の人は他の民ですから、その人たちは勤めても苦痛にならないし、なんでみんなそんな働くのが嫌とか言うのかなって思うと思うんですけれども、海の民と山の民のご子孫の皆さんは、多分ですけども、田んぼの民が作っている企業に就職すると、すんごいストレスが溜まって、いたたまれなくなると思いますよ。で、大抵辞めてると思います。なぜかっていうとですね、これ明らかなのは、海の民と山の民っていうのは、1万年間もですね、まあ、ざっくり言って1万年間もですね、とても自由な生活をしてきたわけです。だって、江戸時代のガチガチの江戸時代でさえですね、この、藩とか、ああいうものの武士たちの法律に縛られずに、自由に日本中を移動してました。またぎという言葉がありますね。山の民の中で一番なんていうのランクの高い山の民は漁師なんです。山漁師で熊を狩る漁師が一番偉いと言われてて、これは風の谷のナウシカ漫画版の森の人っていうのがありますけど、あれが虫使いの一番上のランクで神のように崇められてますけれども、あれと一緒ですね。で、マタギっていうのが一番行動半径が広いんです。日本の、関東あたりから、青森県ぐらいまでぐるぐるぐるぐる山の中を歩いて回るんです。で、なぜかというと、熊が、希少種ですから、その熊を取るために、ものすごい追っかけ回さないといけないんですね。探して回らないといけない。そうするとですね、当然ですね、江戸時代の大名の国境を、ガンガンまたいで越えていかないといけないんですよ。またぐわけですね。国境をどんどんまたいでいくわけです。で、それがですね、もう、しゃあないと。暗黙で許されているから、またぎって言うんですよ。彼らは、まあ、免状を直接持っている人もいるんですけど、とにかく、またぎは、国境をまたいでもしょうがない。他の人たちはですよ、山の民じゃない人たちは、もちろん道を歩くので、道には関所があるんです。で、だから他の民って山歩けないんで、道を歩くでしょ。そうしたら絶対関所があって国境を、越えられないし、越えようと思えば通行手形がいるわけですよ。ところがですね、山の民っていうのは道を通らないで、山の民だけの獣道みたいなのや、この山の尾根伝いに、 山脈を道のようにして移動するので、ここには関所はないんです。つまり日本の、大半を占める山という土地にはですね、他の民は影響力を及ぼせてなくて、その山の中に関所ないわけですよ。山の中に関所を作ろうと思ったらですよ、これは野の民である武士がですね、山の中に駐在さんとして引っ越して、寂しい寂しい山の中で暮らさないといけないでしょ。だからできない。やりたくない誰一人。だから武士は野の民だし、家来は田んぼの民だと、山で関所を作ったりなんて絶対できない。だから山の民は関所を通らないから通行料も払わないでいいし、国境をガンガン越えたって咎められないんですよ。これを他の民がやったら首が飛ぶっていうようなことが山の民は自由にできる。また海の民も同じようなことで、自由に海流に乗って魚を追いかけ回して、まあ漁村っていうのは仮の宿なんですね。もう掘ったて小屋みたいなの作って、船の上だとよく眠れないっつんだったら、まあ大体船の上でもよく眠れるんですけど、嵐を避ける時とかだけのために、まあそういう村みたいなの作ってるんですけど、これ仮のいわゆるなんていう山小屋みたいなもんなんですよね。海の家なんです。でそんなもんに長く住むもんじゃないです。今は、漁村は、ごっつい瓦を乗せた、なんか無駄にね、金が他に使うところがないから、漁村の村って、やたら家が立派ですけれども、あれは定住漁民の悲しい慣れの果てなんですよね。あんな海のリアス式海岸の谷間に、そんな立派な日本家屋、お城のね、一番上だけ置いたような、あんな家、あったって何の意味もないのですよ。これ定住を強いられた漁民がですね、せいぜいやることがなくて、やったことが大工さん呼んできて立派な家建てるってことだったんですけど、まあ昔はそんなことせずにですね、自由に日本中を移動して回ってたわけですね。つまり外国のことは知らんけれども、日本のことだけ言えば、海の民と山の民の人たちにはとにかく自由という DNA が流れている。で、他に言えば、貧乏は貧乏でしょう。だって、蓄財できないんですから。それだけ、山を歩いたり、海を移動したりしてるとですね、このお金を持って回れない。ね。渋沢栄一が作るまで銀行はないんだから、そうやってお金を持って回れないから、蓄財ができない。だけど彼らは、米を作り出せないから、常に貨幣経済の中にはいる。魚を取って売ったり、いろいろ、まあ、物々交換であっても、そういう交換経済の中にいる。だから、金は、やりくりするのは得意なんです。まあ、いわば商人ですよね。山の民も海の民も、自分でお米は作れないっていうことは買わないといけないから、みんなが商人なんですよ。で、商人かつ自由なんですよ。で、それが、つい、数十年前までは許されていたわけです。その、お百姓さんたちは全く自由がないような生活を強いられていた。同じ時代を、自由気ままに生きてきた。しかも税金もほぼ納めなくてよかった。ね。そう考えるとですよ。その子孫である皆さん、もしあなたの先祖が山の民ならばね、これは、田んぼの企業で働いたらストレス溜まる決まってるんです。で、自由で、他のことはどうでもいいんですよ。自由か不自由かっていうことが重要で、不自由が不幸せとは限りません。自由が幸福とも限りません。というのは、自由な生活をいざやってみると、もう不安で不安でしょうがないんですよ。で、不自由な生活っていうのは、次こだれさ、明日、一週間の予定表はこうみたいに全部決められているので、自由は全くないんだけれども、不安はないんですよね。そう考えるとですよ、このラジオを聞いてくれてる多くの人が、いや、むしろ自由なんかいらないけどなって思った人多いと思うんですよ。そういう人はおそらく他の民の子孫なんです。で、他の民はとにかくですね、村の中でみんなで田んぼをやります。しかもね、田んぼっていうのは一人ではできないんです。田植えでも、草取りでも、草取りは一人でやるんですけど、特にね、動物を追い払うための警備とか、とにかくいろいろ大変で、村でみんなで力を合わせないといけないんですよ。だから、田んぼの民の人たちっていうのは、社会性がものすごく強くてですね、その結果として、空気を読むという文化が、まあ、軒並み外れて、日本人は高いんです。まあ、外国にもね、農民は山ほどいますので、大抵は一緒なんですけれども、とにかく社会性が強くって、 それがですね、逆に副作用で、このツイッターとかですね、こう SNS で、とにかくですね、その、お友達の SNS を見て、今どこに旅行行ったとかね、どこでバーベキューやってるとかね、全部気になる人。これね、田んぼの民のね、悲しき性分ですね。だって、別にいいじゃんって、どこに旅行してようと、知ったこっちゃねえじゃんって思うのは山の民、海の民で、なんでお前だけ遊びに行ってんの？なんで俺は呼ばれていないの？バーベキューに、みたいに思っちゃうんですよね、これ。ね？そうでしょ？なんか、友達のグループでも、たこ焼きパーティーやろうって言って集まって、なんで俺呼ばれてないの？ってすごく気になりますよね。あれっていうのは、村社会で生きてきた人間だからこそなんですよ。その先祖の血がね、自分に呪いのようにあって、とにかく隣人が気になるんです。だから、例えば、村で誰かが、ラッキー、すごい有名人になるとか、金メダル取るとか、すごく村からヒーローが出るとする。たら、大体大喜びで喜びますよ、一見ね。なんか、足足代表の、横綱が出たとか、こういうと、みんな喜ぶんです。ところがですよ、喜ぶのと同じ分量を妬んでるんですよ。これ、作用反作用みたいにしてですね、いや、おめでとう、あんたんとこの息子偉くなったんだってねって言いながら、同じぐらい畜生って思ってるんですよね。で、それが、人数分ですから、ものすごい呪いのようなものがかかっちゃうんですよね。つまり、出る杭は打たれるなんて言いますけど、みんなで共同生活してんの、なんでお前のとこだけ金持ちになんだよっていうのは、許せないっていうのは、これは田んぼの民の、まあ、共産主義的な部分なんですよね。で、これが実は、自民党を支えている日本人のほとんども田んぼの民なので、自民党政治っていうのが、どうしてももう空気の読みまくりと、その、お前だけ偉くなるなよみたいなのがすごくあると。で、それっていうのは自民党の、まあ、を支えている人たちっていうのは、まあ、反共産主義的なんだけど、実際はですね、原始共産主義的なものすごいその、いわゆる、周りを監視して、相互監視して、その、お前だけ、急に豊かになるなよ、みたいなことを、すごく思ってる人たちなんです。で、これはですね、若い人ですらそうでしょ？だから、家の環境なんかもあるでしょうけど、SNS が炎上するとかですね、有名人とかはものすごく叩かれるとかですね、何かバズったら、ものすごいなんていうのかな、こう、冷や水を浴びせるような、クソリプがつくとかですね、そういう、なんでお前わざわざ、いらんこと言うてくんのみたいなのがあるのはね、嫉妬してるってことなんですよ。で、ものすごく嫉妬する民族だと思います、日本人は。というのは、他の民がそうだから。他の民はみんなで一緒に力を合わせて生きていくしかないよねって言って、自由を、禁止されて、もう一生雑草取りをやらされてるから、耐え難きを耐え、忍び難きを忍んで生きてる人たちなんですよ。我慢を、に我慢を重ねた結果、たくさんお米が取れてよかったねという生活をしている。だから、彼らひねくれてるんです。そして、同時に欲張りなんですよね。山の民、海の民っていうのは常に金金言ってるんですけれども、蓄財できませんので、金儲かったら全部使っちゃうんですよ。ところが、田んぼの民っていうのは、このね、耐え難きを耐えているのは、真面目っていうのを裏返しはね、本当は、豊作にさえなればね、大儲けするわけです。この農業というのは。で、その米はいつまでも保存が効きますので、この農民の長者というものはね、蓄財というものはね、子々孫孫まで伝えられるぐらいのものになるわけです。だから、農民百姓っていうのはですね、歯を食いしばって単純作業に耐えているんだけど、欲は深いんですよ。で、しかもね、お金も持ってんですよ。だから、名古屋っていうとこがさっき避けたのは、名古屋っていうのが大百姓の土地なんですね。名古屋っていうのはもう歴史的に長いこと、農業王国で、そしてそこで生きてきた、農民たちっていうのは、みんな長者になってるんです。その農業を頑張ってやって、で、大きな基金も名古屋にあまり来なかったので、その、着実に儲けていって、で、しかも、明治後は、東京と大阪の間ということで、土地がすごくこの、高くなってですね、 もう田んぼを辞めて売った人もですね、ものすごく財産家になったんですね。だからこの人たちは農業を辞めても農民で、田の民で、そしてなんか財産家なんですよ。だから名古屋城なんて言いますけど、名古屋にはお金持ちが多いんですよ、本当に。で、名古屋の人たちってやっぱかなり金に汚いですよ。金に汚いっていうかね、なんかね、だから名古屋といえばケチっていうイメージあるでしょ。そう、ケチっていうのはね、貧乏だケチじゃないんですよ。あれ、金持ちで、金をケチるからケチって言うんですよ。あれ、貧乏でケチな人はケチって言いませんからね。で、名古屋の、まあ、有名なケチ文化っていうのは、財産を溜め込んでるくせに、全然払おうとしない。で、これは日本昔話なんかに出てくる意地悪じいさんとか、なんか根性の悪いばあさんとか、ああいうものがね、名古屋の、その、人には多いっていうふうに見ても間違いないです。また名古屋差別みたいになってしまいましたけどね、名古屋の人に殺されたくないんで、名古屋いいとこだと言っておきます。で、要は、ここまで聞いて分かったと思うんですけど、僕は、海の民、山の民に、の末裔の人たちに向けて、このラジオを今、おしゃべりしております。田んぼの民は敵ですので、はい。で、となるとですよ、日本の政治を司っている人たちのほとんどは他の民ですし、天皇も他の民です。で、武士は野の民だけど、これは友達ではありません。後から来た、難民たちです。で、山の民、海の民にとっては、これらはね、まあ、敵というのはよしましょう。関係のない人たちなんですよ。関係のない人たち。後から来た人たち。だけど、日本のもはや持ち主なんです。これは悔しいかな、人口を増やしたもん勝ちだったので、後に来た民主制も人口の頭数多い方の意見が全部通るものだったので、我々は山の民、海の民はもう数は、増やしようがなかったので、もう結局思い通りにはなりません。だから政治に期待するのはやめましょう。海の民、山の民の末裔の人は政治は自分たちの思い通りになることは一つもないと思っていて間違いないと思います。他の民のための政治がずっと行われていくはずですので、山の民の海の民の人たちは冷や飯を食うのは、もうしょうがないですよ。これはですね、アイヌの人たちがやっぱり日本で随分こう、虐げられてきたと思うんですけど、実は我々、日本国内にも、もうね、ないことにされてますけれども、山の民、海の民は、アイヌと一緒です。原住民なんです、日本の。でも、後から来た者たちに完全に支配され、まあ支配というか、乗っ取られてますので、それで、かといって僕たちが、じゃあ山で暮らせるか、ね、海の上、船の上で暮らせるかって無理でしょ？もしそれができる人がいたらやったらいいと思うんですけど、ただ法律でがんじがらめになってて、昔みたいな自由な生活、回遊生活なんか多分できませんよね。でも、こういう考え方はできるでしょう。つまり、海の民、山の民の末裔にとってみれば、別に、この日本国にこだわる必要すらもないんですよ。まあ、僕はできれば日本に骨を埋めたいけれども、とてつもなく虐げられるというか、住みか奪われるような場合は、もう逃げるしかないんです。逃げるのも一つの手です。というのは、海の民だったらいかだでどこへでも逃げたでしょうし、山の民は、山を伝って移動するしかできないんだけど、今だったら外国に、移住することもできますよね。で、他の民のほとんどの日本人は、その土地に縛り付けられていて、しかもその土地ではコミュニティに縛り付けられているので、彼らは、外国へ移住したら寂しくて死んでしまうはずです。だから彼らは日本が今後どうなろうと、この土地に一生懸命で、一生懸命という言葉は一生懸命から来てるのは知ってると思いますけど、これもね、日本のその1割の人たちにはね、会いません。9割の人たちには会いますよね。一生懸命というのは一箇所に頑張るってことですよね。それは田んぼがあって、そこから移動しないでずっと頑張るってことで、一生懸命で、まあ、一生懸命ね、一生懸命でやるんですよ。で、武士の言葉のように思われてるでしょうけど、いや、それは田んぼのために武士が押し付けた言葉です。で、その一生懸命に守るっていうのは、山の民や海の民にとっては逆です。 一箇所にこだわったら資源を取り尽くしてしまって、そこがハゲ山になるので、ダメだから、その資源が再生する50年間の間は、よそを回るんですよ。で、これはですね、実は、他の職業でも、大抵そうで、芸人の歴史を調べたら、芸人って明治大正ぐらいまでは、講談師も落語家も、ほとんど移動しながら、日本中を旅芸人やってたんです。というのはですね、ね、テレビやラジオの前なんですけれども、大阪でも東京でも名古屋でもやるんですけれども、ネタが飽きられちゃうんですよね。お笑い芸人でも。だから、これ一緒なんですよ。山で木切ってる人と同じで、ずーっとね、芸人もね、移動して、飽きられたら隣村、ずーっと村を移動していって、食べてたわけです。で、ちなみに芸人は江戸時代までは、旅行代金がタダだったそうです。だから渡し船もタダだし、宿屋もタダだったそうです。その代わり汚い宿屋にしか泊まれないし、その宿屋でね、手品とか芸をね、見せないといけないそうです。だから船の中とかで。で、エンターテインメント、いわゆるね、芸は身を助くるの悲しさよっていう言葉があるんですけど、芸は身を助くっていうのは江戸時代の言葉で、確かに芸人はですね、旅行代金とかがタダだったそうです。だけども、その芸をどこでも見せないといけないから、いつも仕事してるような状態で気が休まらないということで、芸は身を助けるの悲しさよという言葉があるんですよね。で、そのようにしてですね、実際はですね、どんな職業も移動していたわけです。さっきも言いました、大工っていうのもですね、もともとは家が建ってしまえば終わりなので、どんどん新しく家を建てますよ、お寺を建てますよ、神社を建てますよというところをずーっと移動するのが大工さんの仕事なんですね。つまり、これね、一生懸命にできる仕事っていうのは本来ほとんどないはずなんです。だから、農業だけがね、例外的に、しかも水田耕作ですね。これは畑とか焼き畑っていうのは山でやる農業なんですけど、これ移動しないといけないんです。土地が痩せるから。で、水田耕作だけが、うんちとかをこう肥料にしてどんどんどんどん入れることも必要なんだけども、基本的に同じ場所で永久に続けられる珍しい農業なんですよね。これはヨーロッパの農業は、できませんから。水田じゃないとですね、2年に1回しか農業できないんですよ。だから、これ毎年1回収穫というか、実際2回収穫できる農業というのは異常なことで、それは水田耕作に限られるんですけども、稲作っていうものだけが一生懸命ができる仕事なんです。で、武士はそれを見張ってればいいので、これまた一生懸命でいいっていうことだ。なんで、一生懸命っていうのは、日本人の9割の人にはしっくりくる言葉なんですけども、1割に、当たる人たちにとっては、一生懸命とか一生懸命っていう言葉が合わなくてしょうがないはずなんです。うん。これはね、例外はあると思うんですけど、ほとんどの人はそうだよなと思うと思います。でね、それに該当してる人はね、逆の路線で行かないといけません。それこそひろゆきじゃないんですけれども、ひろゆきってさ、北海道の人、北海道出身なんですけど、北海道出身ってことは、野の民ですよ。だそれが戦争で、明治の戦争で敗れて、流刑同然で北海道に行かされて、で、おじいちゃんは西村牧場っていうのをやってたそうなんですけどね。その、ひろゆきって、ほとんどの日本人が嫌ですよね。ああいう頭はいいんだろうけど、心が死んでるみたいな人間を嫌うじゃないですか。で、僕も正直嫌いなんだけど、だけど、彼ってまさに自由人っていうか、フランスのパリかなんか移住してますよね。それも税金逃れるためかなんかに。で、そういうのに全く罪悪感も感じないし、っていうようなところを見ても、彼は、野の民だとしても、野の民の遊牧騎馬民族の末裔なので、一生懸命である必要は全くないっていうことだと思います。だから、ほとんどの日本人にはひろゆきなんか合わないし、なんだこいつとしか思わないんだけど、金儲けてるから尊敬せざるを得ないと思ってる人多いでしょうけど、そうじゃなくて、ああいう人は日本には1割ぐらいはいるってことなんですよ。あそこまで極端な例は多くないと言っても。でね、自分がそれに近いなと思った人は、周りがみんな違う方向に行ってても、10人のうち9人が、こうだっていうことと違うことをいつも思っても間違いじゃないってことです。 ご先祖様のことを考えれば、それは、間違いじゃないんです。だから、みんなこう言ってるよって言って、お前だけおかしいんじゃないのって言われたら、ああ、俺っておかしいのかなって思う。それがおかしいんですよ。日本には、1割だけ違う民がいる。まあ、その1割が半分ずつに分かれますから、海の民と山の民に分かれますから、さらに少ないんだけども、そういう人たちは、本当ならですね、これもあんまり言うとあれなんですけど、本当なら税金を納める必要もないし、本当なら、なんていうんですかね、こう、日本の法律に縛られなくてもいいはずなんです。ただ、法律っていうのはね、こう、例外で守らなくていい人がいると困るから、まあ、法治国家というのを無理やりやった時点で何か問題があるんですけれども、ただ江戸時代なんて法治国家でありながら、山の民と海の民は拉致外っていうね、これね、うちの師匠、死んだ師匠がよく言ってたんですけどね、江戸時代の政治は、重箱の味噌をしゃもじですくうような政治だと言ってました。これはね、素晴らしい政治を例えているんですね。つまり重箱にびっしり味噌が詰まっているのをしゃもじという丸いものですくったら隅っこには味噌が残っちゃうじゃないですか。でもそれでいいって諦めるのが江戸時代の政治だって言うんですよ。これは師匠が考えた言葉じゃなくて昔から言われる言葉なんです。で、今はその重箱をきれいに、まあ、箸でつついてですね、隅っこの味噌を許さないんですね。ざっくり取れればいいじゃないかではなく、こう決まってるんだから全部味噌は取り上げだって、全部重箱の隅から隅までをきれいに取らないと許されないというのが今の、まあ、政治なんですよ。それでないと平等でないっていう話。でも、もうそれをやるためにめちゃくちゃになってますよね。ワクチンだって、こんだけ遅れたのは、みんなに平等にちゃんと打つためにはって準備に時間かかっちゃうわけだし、なんでもそうですよね。法律変えるのでも何でも、本当に時間かかりますよね。そういうのだって、ざっくりとした法律決めれないからですよ。一回決まっちゃうと、本当地の果てまで追っかけていかないといけないような法律の、まあ、体制になってるから、この、全日本国民は平等に扱われなければならないみたいなおかしなことになってるから、この、なんていうんですかね、物事が、ものすごく時間かかるっていうのはそこにあると思います。まあ、そういうことで、改めまして、この自民党総裁選とか、その後の総選挙というものに向き合ったときに、暴論になりますけども、行かなくていい人が、僕らでしょう。まあ、これは、ナンセンスと思われるかもしれませんが、最初の方に言った、まあ、1万年ぐらいの歴史の中で70年間ぐらいしか日本人は混ざってないことを考えると、ほとんどの歴史では4つの民はセパレートで来ているわけです。その、セパレートもセパレートなのは生活が全然違うってことですね。でも海の民と山の民は多少似てるっていうのは移動するっていうことと自由であるっていうことですね。だから多分ですけれども、芸人になった人とか、ミュージシャンになった人とかは、山の民や海の民の末裔の人は多いのではないでしょうか。あと、職業人でもですね、船乗りとかですね、海上自衛隊の人とか当然海の人は多いでしょうし、移動を良くする職業に就いた人っていうのは、そういう部分が、まあ、あるのではないでしょうか。幸せなパターンだと思いますが。で、都市で働く労働者もですね、さっき言ったように、山の民や海の民がお金を稼いで生きていくために、仕方なく東京大阪に住んだパターンが多くて、そのご子孫である皆さんが、なんか知らないけど大阪生まれ、なんか知らないけど東京生まれだっていう人たちは、本来は自由に海や山を駆け回っていた人たちの末裔である可能性が大なんです。で、その人たちが、いわゆる労働者に、取り立てられたというのは、さっきから言ってるように手先が器用っていうことと、その他の民はですね、これは明治以後も稲作をやり続けたんですよ。儲かったからね。で、渋沢栄一の大河ドラマ見てもわかりますけど、農業っていうのは確実で儲かるんですよ。で、こんないい仕事はないっていう食べ物を作るわけですから、やめないんですよね、農業の人は。だけれども、この産業革命以後ですね、労働者が必要になった。 だから、イギリスでは囲い込み運動なんて教科書に載ってましたけど、この農民かなんかを無理やり失業させて、それで都会に、連れ込んで、労働者にしたなんてひどい話がありましたけど、日本ではですね、海の民と山の民を移動させれなくして、それで困った人たちを、炭鉱とかに吸収して、労働者にしていったわけです。で、その炭鉱も潰れて、その炭鉱労働者は今度は、サラリーマンになったんですけども、結局ここがもう日本の悲劇っていうか、自由を、一番柱に生きてきた人たちが、自由人で亡くなって労働者にさせられていったときに、なんか違うよなって思ってるわけです。だからこのラジオを聞いていただいている人で、都会生まれの人は、意外に、海の民、山の民率は高いと思うんですよね。全体の人口で言うとほんの一握りなんだけど、都会生活をしている人の中には、先祖をたどれば結構他の民ではない、それ以外っていう人は多い可能性が指摘できると思います。はい、2時間になりましたけれどもね。まあ、私が言いたいのは、以上です。まあ、このことっていうのは、なぜ日本最大のタブーなのかというと、気づかれたくない人たちがいるっていうことです。それは他の民です。日本の9割を占める大多数は、その1割をなかったことにして、自分たちの、世界に、自分たちのルールに収めないと気が済まなかったわけですね。で、アイヌ問題とかでもそうじゃないですか、北海道のアイヌ人たちが独立国家を建てるんだ、みたいな騒ぎになると、バックに中国がいて分断工作だ、と必ずそういう話になります。まあ本当にそうなのかもしれないけれども、もし日本にアイヌ問題のような僕が言ったことがそういう政治利用された場合にはですね、どえらいことになりますよ。日本人の10人に1人が、俺は日本人じゃないんだからもう日本に税金なんか納めないとか言い出したら、内戦になるんじゃないでしょうかね。で、まあ圧倒的に数が少ないですから、虐殺のようなことになってくると。だから、ユダヤ人のホロコーストですか。そう。ああいうようなことがですね、もう最悪な場合起こる可能性あるわけです。現に明治時代以降起こったのはですね、形を変えたホロコーストなんですよ。つまり、山で暮らしていた、自由に暮らしていた人たちは、定住させられたんですけど、それね、従わなかった人たちは全部警察に捕まって殺されたんです。それを参加という、参加というのは山、山賊っていう意味で、これは、犯罪者とされたんですね。で、戸籍がなくて自由に移動するから、強姦魔とかは全部参加なんだっていうことにされて、全部殺されていったんですよ。で、海の民だって、そうやって、移住、海の上を自由に移住することを許されなくなったとなると、もう、さっき言った、漁協用を作らされると。いうことで、結局、海での、その、生活が立ち行かなくなって、みんな、漁村をやめて、都会に子供たちは出て行ってますよね。つまり、これ、形を変えたホロコーストで、漁民は消滅して、都市民になっていってると。だけど、都市には自由な生活がないっていうんだったら、彼らは虐げられてると言ってもいいじゃないですか。だから、そう考えると、僕は政治家じゃないし、そんなこと言う気はないけど、海の民と山の民は今こそ立たねばならんのであるということは、一つあるんだと思うんですよ。だけどですよ、これ人口で言うと、絶対勝てないんだから立つべきではない。立たねばならんのであるではなくて、立ったら殺されるので、だから僕これね、最大のタブというのは、これに気づいたことを、幸いこのラジオを聞いている人はね、そんなに多くないと思うんで、こっそり気づいて、あまり言わない方がいい。そしてですね、多数派のリンチに合わないように、うまいこと生きていくか逃げるっていうことを考えるべきです。とにかく逃げるっていうのは、海の民、山の民は、得意技だし、それが悪いことだっていうのはね、田んぼの民のモラルなんですよ。田んぼの民って絶対逃げちゃダメなんですよね、場所から。だから、もうね、昔から、奈良時代からそうなんですけど、田んぼを与えられた民っていうのは、田んぼを捨てて逃げたら極刑になったっていうぐらい、一番、それを調産って言うんですけど、一番悪いこととされたんですね、その、田んぼを捨てて逃げるっていうのが。だけどね、本当に昔の農民もね、その農業っていうのがあまりにもしんどくて、実際はやめたくてしょうがない人はね、めっちゃ痛そうなんです。 だから、何かあるごとに調産って言って、田畑を捨てて逃げるっていう、それも国家がくれた田畑ですよ。その国がわざわざくれた田畑を捨てて逃げる人が後を絶たなかったっていうんですけれども、それぐらいですね、逃げるっていうことはダメなことなんだっていうのは、大和朝廷以来、他の民が突きつけてきた他の民用のルールであって、我々山の民、海の民はね、逃げるっていうことはね、逃げるが勝ちじゃないですけど、一番いいことだということです。つまり日本は災害が多い国で津波なども来ますので、そんなものに立ち向かったって勝てるわけないんですから、とにかく逃げないといけない。津波が来たら高台走って逃げないといけない。そうやって逃げるっていうことがですね、縄文時代以来の日本人の最大の生存戦略なんですよ。だから、まあそういうことを考えた場合に、やっぱいかにして逃げるかっていうことを考えたらどうでしょうか。もちろん脱税とかして捕まっちゃしょうがないです。悪法なりとも言えども法なりですからね。だから、ひろゆきがやってるような脱税法というのは合法なわけですよ。だから、ひろゆきもね、違法だったらね、他のために裁かれてしまうから、合法だけれども逃げれるんだったら、とっとと逃げるということをやるわけですよね。で、僕もやっぱり歴史を学んで結局はそこに行き当たったんですけども、とにかく自由に生きたいっていうのは45年間生きてきて今唯一言えることね、僕がどんな風に生きたいのかっていうことを唯一言えることあるとしたらね、金持ちになりたいとかね、子供たくさん作りたいとかいうことを並べていった時にね、まず最優先に出てくるのは自由でありたいんですでね、これね、自由ですよって言うだけで妬まれるんですよ、なぜか。というのはやっぱ田んぼの民は自由っていうものが羨ましいんですよね。で、いや僕はね、相当な貧乏ですよと、冒頭にも言ったけど、年収2年間0円で、で、仕事があった時でも60万円満たないですよ、年収っていう男は羨ましくないでしょ。だけど、僕はね、自由なんですよって言うとね、それだけで妬まれるんですよ。だからね、やっぱりこういう妬み深き国に生まれて、そして、まあ、日本国土の中で、山も海も好きだけれどもね、のっぱらは全部奴らに占領されているということですんで、そうですね、どういうふうな生き方をやっていくかっていうのは、いろいろ知恵の、思案のしどころですし、外国に逃げりゃ、外国の歴史や文化がありますので、例えば中国とか朝鮮に引っ越したらもっと悲惨な世界ですからね。でもそんなこと考える人いないと思いますけど、でもアメリカも悲惨ですからね、今。ね。だから移住するとしたら、アメリカに移住するか、隣のカナダに移住するかで、もう雲泥の差ですよね、その結果は。それからメキシコもありますし、ブラジルもありますよね。太平洋側を渡るとしたら、どこに引っ越すのが、移住するのが一番幸せになりますかって考えたら、まずアメリカ合衆国ではないだろうなと、思うと思うんですけど、まあそういうようなことも含めて、自由である、民がいかに生きていくかっていうことを今一度考えてもいいんじゃないでしょうか。そして、まあ、入れ札という民主主義っていうのは、暫定的に、今、国連でもお勧めしている人類の政治体制なんですけども、多数決で物事が決まる場合には、多産の農民世界になるに決まっているので、少数派の意見は絶対通らないので、我々は民主主義にも背を向けなければならない。もちろん独裁政治なんていうのは、論外です。で、独裁に対しても従わないで来ましたからね。山の民、海の民は当然のことながら。だから、そうやって先祖たちは何者にも縛られないように、いや、全く何者にも縛られてないとは言いません。いろいろな生活には縛られているんだけれども、基本的には自由であるっていうこと。そして、なぜそれが大事かというと、誇りなんですよね。自由を失った瞬間に奴隷になるって考えてるからです。そして、金持ちであろうと自由がない農民たちはみんな奴隷だと考えてるわけです。だから、名古屋の人たちというのは、大体金持ちで土地持ってて、まあみんながみんなとは言わないんですけど、そういう人たちは、偉そうにしてますよ。まあ長者と言ってもいいですからね。だけど、自由がないんだったら奴隷と一緒だよっていうのが僕らから見た場合なんです。まあこれは縄文人が弥生人をディスってると思ってください。だから 縄文人のことを弥生人が羨む必要はないでしょ。弥生人の方がどうせ偉いんですから。だから弥生人は弥生人で湿地に住んでりゃいいじゃん。だけど、我々縄文人っていうのは、アイヌ人と同じように国を乗っ取られてるんで、そんなにね、国に忠義を果たす必要はないってことなんですね。偉いことですね。僕も愛国者で来たんですけど、でも長いこと僕の愛国っていうのは、山を愛し、海を愛し、この土地を愛しだったから、一度たりとも、どっかの政治家や、どっかの政府に、忠義を、感じたことはないですし、天皇さんにしたって、天皇さんはですね、どっちかというと彼らは被害者ですので、もちろん憎いと思ったことはないんですけれども、天皇陛下万歳っていうのもね、もう、ネタでしかないですよね。で、まあ、天皇陛下万歳っていうことは嫌いじゃないんですよ。面白い言葉だから。うん。で、いわゆる国王でも権力者でもない天皇を、尊崇してるわけで、これは東条英機万歳とか、自民党万歳って言って死ぬバカはいないんであって、そこはいいと思うんですけれども、ただ、そう、海の民、山の民もですね、天皇は崇拝はしてきてるんですよ。ただ、天皇も結局他の民の王なので、もっと崇拝してるのは山の神様と海の神様なんです。で、ポセイドンとなんとかだけど、山の民と海の民は天皇一家が来る前から崇めてた縄文の神々ですので、縄文の神々にはかないこないんですよ、人の神なんていうのはね。だから、そういうことをね、やっぱ歴史を学んでいくと、やっぱ分かったわけで、まあ、今後ね、特にどうするってことはないんだけど、ただ僕は生き方として、今まで45年間悩みながらだけど、自由のためには死んでもいいと思ってやっていきたい。今自由だから、幸せだし、いや、貧乏でスレスレだけど、幸せだから、今後も頑張っていきたいと思います。はい。まあ、皆さんもよかったらね、何でもメールとかくださったら読みますし、お願いします。長くなりましたけど、いいんですよ。はい。それじゃあまたお会いしましょう。レコン、キスター